どうも皆さん明けましておめでとうございます。どうも今年もよろしくお願いいたします。平成2年は慌ただしく始まった感じがいたします。ジンクス通り、平成あ、皆さん令和2年ですね。令和2年は慌ただしく始まった感じがしまして、平成2年と同じく、株価は年初から暴落であります。平成2年がそうでしたね。平成元年の頭で上がって2年から暴落始まって、それっきりになりましたけども、まあ今年も基本的にはまあそういう感じで始まったかなと思います。ものすごく大きな変化が始まったなというふうに見てておりますが、まあ中東の話もしますが、どうも私こうずっと見ててですね、今のアメリカは日露戦争に負けた時のロシアにそっくりなんじゃないんでしょうか。どうもそんな感じがします。あれこの後ですね、アメリカ軍がちゃんと引けばいいですよ。あれアメリカも全部東アジアとそれから中東から全部撤退すればいいけども、どうもなんか見てるとまだ未練がましいこと言ってますよね。と次はですね、あれ米軍の命狙ってミサイル飛んできますよね。今回だってですね、アメリカ側はミサイル15発で死傷者ゼロって言ってるんだけど、イラン側はあれ22発で80人死んで200人怪我したって言ってるんですよね。あれどっちが本当か分かんないんだけども、あれもしですよ、戦死者が大量に出たっていう話がアメリカ国民に知れると、あれロシア革命の時のニコライ2世皇帝と同じように殺されちゃうんじゃないですか、あれ国民に。で要するにあの時はロシアは日本を見くびってたわけですよ。そんな日本みたいな国がですね、ロシア敗れるわけないだろう、上から下まで見くびってて、同時にロシアの方はロシア軍は弱り切ってたんですね、あれ。でそしたら実際決戦となったら、まあ陸戦でもロシア負け、海戦では 大敗北になって、でその結果要するにロシアで革命が起きて、ニコライ2世たちは殺されたわけですよ、ロシア国民に。どうも私はそうなるような予感がします。米軍の現状は非常に惨憺たる状況でありまして、一方イラン軍と北朝鮮軍は士気旺盛ですよね。当時の日本と同じで、とにかく愛国心と敵外心に満ちていて、それからあらゆる可能性に対処して準備しているように見えますね。今のアメリカ軍は本当に日露戦争の時のロシアと同じで、そんな弱い国に、ま、負けるわけないという前提で全ては動いてますね。しかしイランや北朝鮮はこの敵を倒さないと国の未来がないということで、あれ一致結束しているように見えますね。あれアメリカも下手なことやってると革命になる可能性ありますね。というか革命になるんじゃないのかな。どうもですね、今回のその事件の後見てると、まだまだ未練がましいんです、アメリカが。あれ次はこれからやりますけども、イラクにいる米軍 全部のところにミサイルを落ちるだけじゃなくて、ドバイとハイファにミサイルを落とすと言ってますよね、イランは。次の報復があった場合は UAE のドバイとイスラエルのハイファにミサイルを落とすと言ってますよね。ほとんどの人は信用してないんだよね。でもそれって日露戦争の時のロシアと同じなんですよ。まさか負けるわけないと勝手に思い込んでるんですね、あれ。私はなんかね、大きな間違いを彼らアメリカを犯しているように今見えますね。でそうなるとですね、例えば80人死亡でも例えば5000人死亡でもいいですよね。なった場合に誰がイランと開戦したんだって話になりますよね。誰がイランと開戦したんだと、議会を認めてないと、この戦争をどうしてくれるんだというと、トランプは、まあ、逃げ場を失いますよね。トランプ以上に米軍は逃げ場を失いますよね、米軍は。で要するにその当時ロシア軍と同じですよ、日本に完敗したわけですよ、陸戦でも海戦でも。それでロシア軍はもう内部崩壊していくわけですよね。そうするともうアメリカの戦争やむなりもないですよ、あれもう終わりですよ。それで、決戦ってそういうもんですね。あれその前は例えば1901年でしたっけ、イギリスのネルソン帝国を率いるですね、イギリス海軍が当時のイスパニアですね、ソ連の、無敵艦隊をトラファルガー海戦で破るわけですよ。それでそのスペイン軍はスペイン海軍壊滅して、でイギリスの時代が来るわけですよね。海戦っていうのは大決戦ってあるんですね、あれ。大決戦でボロ負けするとそれっきりになることがあるんですよ。どうも私はこの様子だとですね、 アメリカはどっかで決戦に負けるんだと思います。で、決戦に負けた直後からアメリカ国内は大混乱に陥って、ドルの暴落なんてのはまだいい方で、鉄砲の打ち合いになっちゃって、で、大統領も引きずり下ろされても、誰が大統領だろう、引きずり下ろされて殺されちゃって、大混乱に陥るんじゃないかと思うんです。で、サクソバンクというですね、デンマークの銀行がありまして、ここは前からよく予測を出すんですよ。去年の末だったか年始だったらこれ出しました。私はそうかなと思ったんですが、次の大統領は、エリザベス・ウォーレンだって言ってるんです。200万票の圧倒的な大差でトランプに勝つと言ってるんですよ。で、ドルは大暴落してると。で、ヨーロッパ崩壊してるって言うんですね。私はあり得ると思う。あり得ると思いますね。で、ですから、その当時の日本に相当するのがイランと北朝鮮ですよ。イランと北朝鮮で、それはしてやったりですよね。で、そうすると今度は、その時そのロシアが崩壊してって革命起きてきますよね。だからそのアメリカの属国はみんな大変なことになります。特にですね、日露戦争の時は韓国がそうだったんです。韓国今もそうですけども、あそこはですね、誰につくか、例えばある連中は日本につき、ある連中はロシアは頼り、ある連中は中国が頼り、ある連中はフランスを頼りとですね、とにかくですね、それぞれ自分の好きな外交の味方を頼りにしてですね、争っているのは韓国なんですね。今も似たような状況になっていると思うんですが、韓国はその、日本も侵略して出てきましたから大入れに入れてたんですけども、日露戦争の時に大体はロシアが勝つと思ってたんです。あれロシアが勝つと思ってたんです。ソウルはそりゃそうですね。だって日本がですね、当時世界最強だって言われたロシア艦隊を破るなんて誰も思ってませんもの。で、ところがロシア負けましたでしょ。大混乱に陥っちゃうんです。で、その大混乱収拾がつかなくなって、最終的に日本が併合しちゃうわけですよね。これがなんか韓国、北朝鮮が韓国を併合するっていう流れなんじゃないの。まさか北朝鮮がアメリカに勝つと思ってませんよね、今の韓国ね。日本人もそう思ってますよね。大抵の日本人はまさか北朝鮮がアメリカに勝つなんて思ってませんよね。でもそれ、北朝鮮勝ったらどうなるかっていうと、それは韓国なんかあっという間に吹き飛んじゃって、北朝鮮が併合しちゃいますよね。だから他に方法ないですよね。日本なんかの場合も大混乱で、それはアメリカが勝ったって、アメリカが勝つって以外のこと考えてないんだから、アメリカが海戦とか空戦で負けたという話になったら、それはもう自衛隊だってなんだって右往左往になっちゃって、ドルは大暴落で、みんな右往左往で、あの時の日露戦争に負けた時の韓国みたいなんじゃないですか。でもこの国どっか占領しようなんて人はもう来ないし、相場やってる連中だって別に日本の企業なんか買収したって何にも出てこない、みんな帰る一方ですから、買収しようって話じゃなくて、とにかく幕末から明治の初めと同じですよ。なんかこう政府がないような感じになっちゃって、要するに流れ解散ですよ。明治維新から始まった日本政府流れ解散になって、でしばらく混沌するんじゃないですか。でその次にやはりアメリカでエリザベス・ウォーレンが出てくればですよ、もう同じように山本太郎みたいなそのあれですよね、人が出てくるわけですよ。昔日本にですね、民権主義ってあったのご存知です。明治時代に自由民権運動って、あれ民権の反対に国権という言葉があるんですよ。国権か民権かというのがね、明治の大きな戦いだったんですね。それは大正、昭和の初めもそうだね。その日本政府は当然国権主義でいくわけです。薩長政府はね。で大隈重信なんか民権ですよね、板垣退助も。でこの民権っていうのは今で言うならば、今の新聞、海外の言葉で使うならあれがポピュリズムですよね。ポピュリズムという言葉が多分当時の民権という言葉に一番近いんだと思うんです。で、ポピュリズムって悪口のように西洋人言うんだけども、そうじゃないですね、あれね。民権のことですよね。私はだから、そのアメリカがその決定的敗戦を被って、ロシア革命の時のロシアみたいになっちゃって、それこそ大統領殺されるという事態になった時に、もう完全にこれ世界は民権に移行するんだと思うんですよ。国権の消滅だと思うんですよ、西側世界において。でイランとか北朝鮮は、北朝鮮は韓国が崩壊すれば まあ、それは一緒に併合しようということになるでしょうけども、別にイランがですねそのまま中東全体をその取っちゃうかっていうと、それはロシアがいるからそういうことはないと思うんですよ。ロシアがそういうことはさせないし、ロシアは別にその膨張主義でもないし、要するにあれも捨て置きだと思うんですよ。勝手にせえと、お前らの国はお前らでやるんだと、勝手にせえってことだと思うんですよ。そうするとこれから世界何が起きるかっていうと、よほどしっかりしたリーダーが出てくるところはちゃんと物事は動くけども、もう右往左往ってなっちゃうと、朝鮮、日露戦争が終わって朝鮮、韓国、日本が併合するまでの6年間と同じように、もうどうにもならない大混乱になっていくんじゃないかと思うんですよ。 ですから今やですね、我々のこの世の中が要求しているリーダーの資質には、ただ単なる横型リーダーシップだけではなくて、大きな戦略が必要です。もうだからね、立て直しが遅れれば遅れるほど次のリーダーに要求される資質が増えていくんです。そのただ単にみんなの声を聞くだけではやはりもう足りなくなってきて、もうここまで来ると、要するにどこに道を開くのかと、戦略論ですよね。戦略って戦争のことじゃないですよ。英語で言うとストラテジーですね。ストラテジーをしっかりしない限り、リーダーはもうそれは政府だろうが民間だろうが全く務まらないということに多分なるんじゃないかと思うんです。それからそれに拍車をかけるように、実は今ですね、日本では地方財政がどんどん行き詰まってるんです。新潟県とか新潟市は財政非常事態宣言出しましたね。同じような話がたくさんあるんです。昨日ですね、新潟県の長岡市にいました。長岡市の知り合いの議員が言ってました。長岡市は、積立金を取り崩していて、あと3年で積立金がゼロになるんですって。ところが市長はですね、全然それ支出を切り詰めようとしないで、なんて言ってるかっていうと、幸福が減ったからこうなってるというだけで、来年選挙だから、今年選挙だから減らしそうにないって言うんですね。とこれ間違いなくその底つきますよね。私ね、長岡なんかまだいい方だと思うんです。多くのところが今そうなってんじゃないかと思うんです。もうすぐ財政は底をつくと。で、あるようなふりしてやってないけど、どこにもないのよ、そんなものは。で、だからそれは今度、また別の意味で、日本国内を大きな混乱に陥れるっていうか、まあ混乱、まあ混乱なんでしょうけども、もう平成の先送りは続かないよ。貯金を取り崩して、後先考えずに貯金だけ取り崩して、今日一日、今だけ金だけ自分だけやることは通用しないよっていうことが、誰の身にも明らかになる時だと思うんですよね。どうも私はこうやって平成は、ありました、令和は平成とは全然違うと。前から申し上げたように最初の2年間が勝負だと申しましたね。最初の2年間が終わること、多分今年の年末ぐらいになると、平成とは全然違うじゃないか、令和って。100年前と同じで、100年前はそれまでの王様の秩序が第一次大戦でぶっ壊れて、ロシア革命が起きてソ連ができて、世界大恐慌が起きて、続いて第二次大戦が起きて原爆が起きて、っていう大きな流れになってきましたよね。まあ、今回はそういうとはちょっと違うかもしれませんけども、とにかく全く世界情勢変わったわけですよ。私は今回はそんな感じがする。で、国権が崩壊して民権しかないってことになると、いよいよこれブロックチェーンですわ。ブロックチェーンの世界は去年が大発展しまして、去年、一昨年か、まあ、ビットコインとかね、結構騒がれて、去年ぐらいがですね、ブロックチェーンの応用が各分野でどんどん進んだんですね。日本はほとんどやってないんですよ。ブロックチェーンの応用ってことはですね、ブロックチェーンを使ったイノベーションという意味です。技術じゃなくて、技術を使ったイノベーションが世界で去年から始まり始めたんです。これ完全に民権世界への移行ですよね。で、こういろいろ読んでると、これから50年後って何だろうかと、何が世界の価値だっていうと、考え方、思想、thought のデモクラシーだって言うんですよ。要するにみんなで考えて意思決定をする時代が来るんだって言うんですよね。私もそう思う。これいよいよ民権の時代だと思うんですね。そうすると今のこうお上意識なんてのはこれなくなっちゃうし、世界中そうだし、企業の経営も何もですね、みんな横型で民権に変わっていくんだと思うんですよ。で、それがなんか華々しい形でこの数年間我々の目の前に展開していくんじゃないんでしょうか。 だからもう国権が消滅した後は民権しかないから、それちゃんとやらない限り単なる混沌だけ広がっちゃうという、まあ、凄まじいことどうもなんじゃないかという感じがしてるんですね。やっぱり戦争ってすごいですよ。何十年の矛盾を一気に表面化させて、 じわりじわりやれ10年20年かかることを3日で前に進めちゃいますよね。それが戦争でありますから、どうもなんか今回の中東の一件と、それから去年の末のね北朝鮮の発表を見てると、ああもうこれは一旦これちょっとアメリカ革命だなと私は今日思いましたですね。じゃあちょっとこれスライドを見たいと思うんですが、スライドって言いますかね、まずちょっとこれを皆さんご覧いただきたいと思うんですね。これはですね、アメリカのヘリテージ財団がですね毎年出しているアメリカ軍のその実力評価なんですよ。アメリカ国内でアメリカ軍の実力どうなんですかっていう評価してる人たちがいるんですね。ヘリテージ財団ですね。これ毎年なんかレポート出してて、今アメリカ軍の実力ってどうなんですかっていうと、まずこれからいきましょう。アメリカ陸軍5段階の3です。5段階の3程度なんです。で、能力は弱いにあってます。下から2です。で、レディネス、まあ対応力は強いんだけども、総合力で言ったら、まあ能力だよね、能力で言ったら3で、全体その陸軍は3なんですよ。それから今度海軍、海軍は3です。で、キャパシティは、まあ、能力。これ、キャパシティですね。キャパシティだから、なんて言いますかね、こう、大きさですかね。これもウィークですよね。下から2番目ですよね。それから空軍。これ全部3ですよね。それから海兵隊。これも総合力は3ですよね。で、キャパシティはウィークです。下から2番目ですよね。それから核戦力。核戦力もいくつか上から2番目があるんだけども、下から2番目もあって総合力は3ですよね。それから全体として見た時も3なんですよね。みんなアメリカ軍は強いって思ってんですよ。強くないんですよ、ちっとも。5段階の3なんですよ、これ。ちっとも強くなくて。で、戦争ってやつは、日露戦争の時のロシア軍と同じで、自分たちで強いと油断してんですよ、兵隊たちが。将校も兵隊も全然戦争やる気がなくて、例えば奉天海戦の時なんかですね、ロシアの兵隊が30日間かけて貨車で連れてこられるわけですよ。どこに行くかも分かんないで連れてこられて、お前ここで戦争しようと言われたんですね。なんで戦争するかも分かんないわけ。士官もそうなんです。なんでここで戦争しなきゃなんないか分からないわけで、日本軍が攻めてきたわけですよ。で、結局奉天で負けますよね。で、なんか今のアメリカ軍見てるとそんな感じがするんですよ。今のアメリカ軍、本気でイランを倒そうと思ってる人が何人います？本気で北朝鮮という国をひっくり返そうと思ってるアメリカ兵が何人います？将軍でも士官でも、あるいはその国の中の政治で本当にイランを倒さなきゃならないっていう真剣に考えてる政治家が何人います？アメリカにいないと思うよ。北朝鮮もそうだよね。例えば日本政府もそうですよ。中国がけしからんとみんな言ってますがね、新聞載ってるでしょ。 IR の汚職で50人金もらってんじゃないかって出てますよね。沖縄の基地を賛成派って言いますよね。賛成派反対がいますよね。沖縄の基地推進反対と、反対派は中国とつるんでるからけしからんとは結構賛成が言ってたんだけど、何のことはない。推進派が中国企業から IR の賄賂をもらってたんですよ。下地がそうでしょ。あれは基地推進派なんですよ。推進派は反対派が中国とつるんでるとか言っときながら、自分たちが中国から賄賂をもらってたんですよ。あれがだから今のアメリカとその属国の現実なんですよ。本気で戦おうなんか誰もちっとも思っちゃしないで、俺たちは強いからやられないから、この強さの、まあ、なんて言いますか、偶像を利用して、金儲けをしようとしてんだね、あれね。これは弱いね。これは弱い。で、だからやっぱりイランだとか北朝鮮と決戦になったら、それは私は一発でやられると思いますよ。一発やられてそれっきりになっちゃうと思うんだね。ロシア革命のロシアじゃないかと思うんです、今回は。こう年末年始こうずっと 今日までの出作ずっと見ていてね、どうもそんな感じがしてます。でだからまあ韓国はあれ北朝鮮に併合されちゃうよ。それから日本は要するに敗戦直後というか、あの明治の戊辰戦争の後みたいになっちゃって、しばらくはなんか誰もこういないような状態なんじゃないです。それから当然これドル大暴落だから、日本の金融界とか輸出業界は放心状態ですよ。放心状態になっちゃって、そもそもアメリカが戦争に負けたという現実を突きつけられた時に、それはほとんどの日本人は、全てじゃないですね、ほとんどの日本人は放心状態なんじゃないですか。昔の韓国みたいに、日露戦争の後の韓国みたいに。それから中国ですけども、トランプは中国はやっぱり締め上げてるね。あれ今回の第1回の目の米中合意ってやつは中国にとっては極めて屈辱的なんですよ。あれもですね、日露講和の時の日本によく似てる感じがするんです。日露戦争っていうのは日本がですね、まあ陸戦海戦で勝って、しかしその日本の軍事力っていうか、そのもう限界に達してた体力がね、ロシアの方もですね、その西の方で、革命騒動が始まってるわけですよ。で戦争を長引かせるわけいかんわけですよ。でアメリカが入ってきてですね、でそこでそのまあ仲裁して斡旋して日露講和するんですが、それはご承知の通り皆さんですね、あれはあの賠償金取れないですね。賠償金取れなくて、であれあのカラフトもですね、全部軍事占領したんだけど、上半分北半分返すことになったわけですよ。ほら国民も怒ったんですけども、軍が怒っちゃって、軍の兵隊なんかもね、将校も兵隊も政治家みんな怒り出しちゃったっていうのが、あの日露戦争の時の話ですよね。言ってる話と違うわけですよ。で中国は今回ですね、絶対超えるべきではないと言われたラインを超えて第一段階の合意やってるんですよ。それは知的所有権のことです。知的所有権で譲歩したんですね。それから制裁についても譲歩したんですね。要するに構造問題です。構造問題、それから知的所有権、それから制裁について中国は譲歩してますね。だから中国国内ではこれ本格的に報道してませんよね。でトランプは無理やりですね、この1月15日に調印すると言ったんですよ。副首相がワシントンに行くと、ところが昨日のロイター見ると、いやまだ合意はできてないって言ってるんです。これ合意したっていうことになると、日露戦争のその、まあその講和にね、起こった日本と同じように中国の中激高すると思うんですよね。中国って一番最後は大体排外主義が出てくるんですよ。日露戦争の時はあれ義和団の乱ってありましたよね、北進事変って言って、あれも完璧なその排外主義なんですね。要するに、あ、中国人のやっぱ考え方なんだね。最後国が行き詰まった時は外が全部けしからんって話になるわけですよ。どうも私はそれに火をつけるんじゃないかと思うんです。今回のその第一段階の合意ってやつは、なんだこんなに譲歩したのかと。でだからトランプは無理やりそれを突きつけたいんでしょ、中国に。お前らこんなに譲歩したぞということをね。でもしかしアメリカも強硬になっちゃうっていうか、もう革命先になっちゃうんだろうから、中国も同じようになるんじゃないかと思うんですよ。だってドル大暴落してね、やったら金融も全部止まっちゃいますから。中国って金でアメリカとつながってて、貿易でつながってて、投資でアメリカとつながっててやってんだから、それはアメリカ国で最初にこけるのは中国ですよね。私は中国も大混乱じゃないかと思うんですよ。結局私はですね、考えてみるとトランプが悪いっていうよりも他に道はなかったんだよね。全部投げ捨てて帰ってくるのが唯一の道なんですよ。もう全部置いて帰ると。だからそのことはロシアもイランも北朝鮮もずっと言ってるわけです。早く帰ると。早く帰ると。あれが唯一の道だったんですよ。早く帰って、もう全否を悔いて、全否を悔いて、国民にも全部謝って、で、もうやり直しますっていうふうに言えば、なんとかなったかもしれない。しかしまだ俺たちは強いって言い張ってますよね。まだ制裁だとかなんか言い張ってますよね。ああ、もう終わりだと思うな、あれは。ああ。まあ、そんなことでね、それからこれ、いろんな面白いエピソードも載ってましてね、このヘリテージ財団のは。なんか今、ロシアってマッハ27の大陸間弾道ミサイルを持ってるんですってね。マッハ27なんですって。空対地ミサイルなんですって。飛行機から打ち出すミサイルで、大陸間弾道弾で、ロシアのモスクワの方から上げるんでしょ？アメリカ大陸まで30分で届くんですって。で、これを守る方法を が今アメリカ軍にないんですって。でどうするかっていうと、しょうがないから宇宙に衛星上げてセンサー上げるんですって。早く撃ったことを早く知ることぐらいしか方法がないんですって。で今回のそのイラクの事件の直後ですね、ロシア海軍がまた黒海で演習やったんですよ。そこはですね、マッハ10のミサイルが出てきました。マッハ10のミサイルが出てくるね、弾道ミサイルですね。で中国はマッハ5の持ってるんでしょ。そらないよね、そんなミサイルね。アメリカがないですよね。イージスなんか何の役目立たないですよね、あれ。で去年の今回ですから、この事件ね、一連の去年の暗殺から始まって今回事件だけど、プーチンは終始笑顔なんですよ。プーチンは終始笑顔で、もうとにかくですね、してやったりとばかりで、ね、ずっと笑顔の顔がね、新聞出てるわけで、このプーチンが去年の12月ですね、今やロシア軍は世界のすべての競争相手に対して武器で優位を持ったと、初めてそういう状況になったって言ってるんですよ。例えばですね、日本海海戦の時ですね、あれどういうことだったかっていうと、装備で言ったら、量で言ったら、あの新国のじゃないよ、ロシアのが多かったんですね。軍艦の数とかロシアの多かったんですよ。しかしそれまでのその日露戦争始まってからの海戦で見てて、東郷平八郎、司令官ですね、東郷司令官、ロシアの様子よく見てたんですね。ロシアは射出の間隔が長い、命中率が低いっていうことをしっかり見抜いてるんですよ。それからずっとその、ヨーロッパからアフリカ回ってきますから、30日間ぐらいかかってずっと来るわけね。こんな長旅を何十隻の戦艦でやったなんて史上初めてのことで、全然知らないところで疲れ切ってやってくるっていうことで、あの人はすごい戦法を取るんですよ。その正面から向かい合ってきて、直前で180度ターンするね。直前で180度ターンして真横から攻撃するんですね。あんな戦法誰も思いつかないんだね。そんな直前でターンしたらですね、もろその向こうの船やられるんだろうと思ったんだけど、あれ後に東郷さん言ってんだね、絶対大丈夫だと思ってやったんですって。絶対やられないと、敵前で回答した時には全部それはもう絶対向こうの弾当たらない。で8000メートルぐらいの距離で、あ確か回答始めるんだよね。でしかしこう向き直ってからはいきなりまた弾撃たないんですよ。向こうは撃っていくんだけども、6000メートルまで縮まってから弾撃ったらものすごい当たったんですよ。要するに8000メートルはほとんど当たらないけど、6000メートルなら当たるってジャンプ計算してたんですね。そこまで訓練してたんですね。で当たったんですね。だからあれは奇跡の、まあ、勝利と言われて、そういう部分もあるかもしれないけども、緻密な計算があったんですね、あれね。そういうのを考えるとですね、今回ね、例えばイラクでですね、イランの、あの弾道ミサイルが飛んできてイラクの基地がぶっ壊れましたよね。あれって全然防備ができてないっていうことですよね。防備ができてないわけですよ。防備ができてないなら直ちに全部撤退すると同時に、あのあれですよね、日本だってもうダメだってことだよね。日本だって。でこのアメリカ軍の装備が全く役に立たないっていうことは、去年の9月の13日に分かったわけですよ。そのあれですよ、サウジアラビアの石油精製基地にイランのミサイルとドローンが飛んできて炎上しちゃった時に、全くアメリカ側は対処できなかったわけですね。実はこの日が金融市場も転機だったんですよ。ちょっとこれお見せしますけども、この日が金融市場は転機で、全ての転機で、これちょっとこれをご覧いただきたいと思うんですが、株だけ高いですよね。あれ FRB が尻物狂いで資金注入してるからなんです。これはですね、アメリカの中央銀行 FRB が流動性供給をやってるその量のグラフなんです。金融緩和とは全然別に、言ってみれば金融機関救済のために、金融システム救済のためにはどんどこどんどん金を入れてるんです。でここの一番端がですね、去年の9月、これ11日です。これだからサウジの攻撃の前、13日攻撃ですから、あ、14日攻撃だね。13日の金曜日はマーケットですから、そのごめんなさい、14日の攻撃だな。土曜日攻撃で、日曜日はサンデー、16日から大混乱になってくるんだけど、これ18日のグラフだけど、 もうその直後から FRB がどんどんどんどん資金供給してるんですよ。このお金が巡り回って株を上げちゃってるんだよ。だからもう完全に今これ FRB の救済資金でしか市場は動いてないわけで、これ何が起きたかなんだけども、去年その分析出ましてね、確か国際決済銀行でしか分析出まして、モルガン・スタンレーが、JP モルガンです、 JP モルガンがサウンド事件の直後、銀行に貸してた金を全部引き上げて、民間の銀行に貸した金を国債に移したんですよ。それで民間の銀行から金を借りていたヘッジファンドなんかも一気に金が詰まっちゃって、大混乱が起きて始まったっていうんですよ。それどういうことかっていうのが分かりますよね。民間の銀行に貸しておくと明日倒産するかもしれないじゃないですか。明日倒産するかも。それだったらまだ国債の方がいいわけですよ。国債だったら多分明日倒産しないから、民間の銀行に貸した金全部引き上げて国債に金を持っていっちゃうというのは、明日その銀行でもあの銀行でもどの銀行でも存在しなくなる可能性があるからですよね。それがここで起きたわけですよ。でそれは全然収まってない、収まったけどどんどん増えてる。多分これ革命まで続くんじゃないかな、革命まで、これアメリカの革命までこれ続くんじゃないかな。どっかでだからショートするんですよ。一気になんか本当にそのヒューズが飛ぶようなことが起きてプッと終わるんでしょ、こういうのは。これ終わりにしたらその瞬間全部終わっちゃうから、 FRB は終わりにできないわけね。どこまでもどこまでもどんどんどんどん上げていくわけ。これが1月でしょ、どんどんどんどん上げていくわけですよ。これ持ってけ泥棒で、要するにこれはどういうことかというと、 FRB からしか金借りない、借りられない連中がたくさんいるってことですよ。FRB には金を入れないと金融機関の経営が全然持たない状況がどんどん拡大するってことでしょ、この様子っていうのは。でこれは治ることありえないわけですよ。実際イランの決戦で実質的に負けたわけでしょ今回は。でこれから本格こうやって撤退しなければいよいよ本当に敗北するわけだから、多分その最後の決戦の時までこの日これずっと続くんだと思いますよ。である時にその決戦で大量の死者が米軍に出て全部終了じゃないですか。どうも今回そんな展開じゃないかと思うんですね。うん、だから今回はもう逃げるが勝ち、逃げるが勝ちと同時にまあいろいろなこと起きますからね。まあ気を確かに持ってないとまずいと思いますよ。だから何度も言いますが、日露戦争の時はロシアにそっくりだと思うんですよ。まさか負けるはずのない戦争に負けて、で革命で王様殺されるんだから、日本軍は殺したんじゃないんですから、ロシアのニコライ2世は革命で殺されたんだから、多分そんな風なんじゃないかなと思うんですね。でちょっとまた話を戻しますけども、まあ、ちょっとイランの経過を振り返ってみたいと思うんですね。もともとですね、2003年にアメリカがですね、イラクに踏み込むわけでありますよ。その時はご承知の通り、イラク全体で、まあ、言ってみれば金儲けしようとしてるわけですね。だからイラク侵攻前から、これから侵攻したらイラクは我々のものになるからということで、石油の利権の配分とか通信の利権の配分とか、イラクにあるあらゆる産業を自分たちが全部接収して、でこれをそのばらまこうということで、なんて言いますかね、利権配分会議を開いてたわけですよ。利権分配会議を、この様子をマイケル・ムーアがですね映画にして歌詞911で流したでしょ。あれ強烈なインパクトあったんですよ。マイケル・ムーアはですね、イラク戦争はこれ金儲けの戦争じゃないかと、うん、でそのね、出てきた人、若いなんかね、どっかの会社員がですね、利権の分配会議来た若い会社員が、我々は戦争はいいことなんだよ、大変な人たちも見るけど我々にとっては戦争はいいことなんだよって、その歌詞91って喋ってんだよね、あれね。それをやってたのがイラク戦争の入る直前ですよね。だからもうイラク戦争ってやつはとにかく利権の配分以外に何もなかったんだね。で入ってったんですよ。でロシアの戦法だから、ロシアって日露戦争でもそうだけども、とにかく戦線を長引かせるんですよ。戦略的後退なんですね、あれね。その予定の後退ってやつがあって、ずーっと奥まで引っ込んでいくんですよ。で援軍が届くまで絶対決戦やらないです、ロシアってね。援軍が届くまで絶対決戦やらなくて、ずーっとこう退いてって奥深くまで行ってから援軍が取れてからバッとやるのがロシアの戦法ですよね。全くそうだったんですよ。全くそうで、アメリカ軍はどんどん南から入っていって、でほとんどこうなんかあまり大きな戦いなんかバカだと言っちゃうわけよ。そっから巡洋艦始まったわけですよ。そっから巡洋艦始まっちゃって、たまんなくなっちゃって、で当時のブッシュ大統領は帰るって言いますよね。 しかしね、利権分配に入ったわけだ、帰るわけいかないんですよ。でアルカイダが出てくるんですよ。でアルカイダも行き詰まったら、今度イシスが出てきたんですよ。彼らの仕事は簡単で、治安を回復させないことなんです。治安を回復させないで米軍の駐留を長引かせることだったんですね。あれイシスなんかの場合はシリアにも入っていっちゃって、シリアのこの東の方のですね、ユダヤも取っちゃうわけですよ。だから自分たちで自活できる、だからその関東軍の満州みたいにしちゃったわけですよ。本国に関係なく自分たちで金儲けもできる体制作っちゃったのがあのアメリカですよね。でもう一つこれで分かると思うんだけども、なんでイラクにそんな基地がたくさんあるかですよ。イシスと戦うたびに基地がたくさんあるわけでしょ。マッチポンプだって分かりますでしょ。イシスにおいちょっとやれって言ってやらせてですね、はいここに守備のために基地がいます、おいこっちやれやってて、おいやらせてお前基地がいる、そうやって基地がどんどん増えていったわけですよ。だからアルカイダやイシスを使ったらどんどん利権を拡大していったんですよね、あれね、アメリカってね。これがいわゆる戦争屋の手口なんですよ。だから単なる武器屋じゃないんですよ。わざと戦争を煽って、そして本国から金を取ってくるのが仕事なんですね。でも同時にですね、最近のアメリカの戦争は戦死者がたくさん出るとさすがに大変なんですよ。これがですね、あの言ってみればその勝ち戦と負け戦の境目がありましてね、勝ち戦の時はね戦死者は英雄なんです。負け戦はね政府の被害者なんですよ。政府の犯罪被害者なんですよ。だからさっきね、そのこれであのアメリカにですね、イランが本当に爆弾を落としちゃって米軍大量に死ぬとですね、彼らは英雄じゃないですよ。だってこの戦アメリカの負けなんだもん。英雄じゃなくて、それはだからトランプに殺された、軍に殺されたという犯罪被害者だから倒せって話なんですよ。アメリカ国内であれ倒せって話に、これは勝ち戦だとこういうね英雄がいて、それでも我々戦いに勝ったって話に変わるわけ。あれ境目があるんですよ、英雄かそれからその犯罪者かって。もう完全だから泥の中に犯罪者になってたわけよ。もうアメリカはそれベトナムで懲りてますから、うん、ベトナム戦争の泥の中のことを最初ベトナムアメリカ政府言わなくて、すごい泥沼になったからバレちゃって、例えばですね、機関兵がアメリカに帰ってきますよね。でもう仕事もなくてその日いるとですね、市民からですね罵声を浴びされるんですよ。お前ざまあみろとかですね、なんでお前そこにいるんだとかですね、機関兵が罵声を浴びされたんですよね。ベトナム戦争機関兵ってのは負け戦ってそういうもんなんですよ。犯罪者なんですよ。お前のおかげでアメリカひどい目に遭ったということに なってるわけね。もうすでにそうなってるわけね。もうイラク戦争行ってもう数年後にはで、イシスが出てきてそれをシリアの方に広げていったわけですよね。でだからトランプのじゃないよ、そのこれをやってた元締めがヒラリー・クリントンだよね。で彼らはそのやり方をですね、アフガニスタンもちょっとよくあるんだけども、まずそのシリアに広げたでしょ、リビアに広げたでしょ、それからアフリカ一円に広げるわけですよ。だからウクライナに広げたわけ。だからもうこうやってわざと平和を壊して、わざと平和を壊して、わざと治安を悪くして金儲けする方程式をどんどん広げていったのがクリントンと、それにつながるアメリカの戦争屋ですよね。軍の連中や民間の企業の連中ですよ。でたまにかねちゃって、ロシアもたまにかねて、でキッシンジャーが出てきてたまにかねて、これを全部ひっくり返すんだって話で出てきたのがトランプですよ。でトランプは公約通り全部ひっくり返しに来たわけですよ。でこの時ね、例えばじゃあイラクのね基地にですね、なんかものすごい米軍基地があって、それでミサイルでやられたって話今回ありましたよね。でも皆さん考えてくださいよ、イランって30年前から弾道ミサイルの開発やってますよね。30年前からミサイル開発やってんのに、なんでのんきにこんなとこ国境に近いところにたくさんアメリカ軍基地を置いてるわけ、大事な基地を。日本もそうだよ、北朝鮮があんだけの武器持ってるのに、なんで日本列島にこんなたくさんですねアメリカ軍やシリア軍や基地を置いてるわけ。なんかおかしいと思わない？普通置かないよ、向こうが撃ってきたらすぐ当たっちゃうからね。こんなとこ置けやしませんですよ、撃ったらすぐ当たっちゃうでしょ。何があるんだと思います？それは撃たないって約束になってるんでしょ、俺撃たないことになってるんでしょ、俺。だから北朝鮮の裏側ついこの間全部シリア軍が入ってたじゃないですか。裏側全部 CIA が入ってたでしょ。それあれ金正恩追い出したんだよね、あれ。 CIA が全部北朝鮮の裏側入ってたじゃないですか。だからあれがそうですよ、なんだっけ、テボドン一丁ってやつが 安倍内閣に住まる党を電話して天皇の一丁撃ってくれと、というミサイルが飛ぶと内閣支持率が上がると、北朝鮮の危機を利用して安倍政権の支持率をかさ上げして、これでアメリカの戦争屋が利権を得てたわけでしょ。でじゃあ武器を買えと、どんな武器を買え、あんな武器を買え、で北朝鮮が通用しなかったら今度中国が危ないと、でまたあの武器を買え、この武器を買え、全部フェイクでしょそれ、全部フェイクでしょそれ。でこれがそうなんでしょ。でイランの側にそのアメリカに通じたやつがいたんだよね。それがソレイマニ氏だったってことだよね、結果論としてね。ソレイマニ氏ってのはあの人はすごい英雄で、抵抗運動のまあ花形ですよ。アメリカイスラエルと戦う抵抗運動のヒーローですね、中東のね、すごい人で、彼はだからもうイラクの軍のいくつか軍がありますけども、その中の司令官ですからね。だからまあものすごい地位を持ってた人ですね。そうするとやっぱりそれと話が通じてればだよ、それはやっぱり弾撃ってこないと思うよね、イランはね。本気でミサイル撃ち込んでこないと思いますね、そこと つるんでれば。だからそうするとそれをいいことにイシスが危ないなんだかんだ言ってですね、あちこち基地増殖させて飯食ってたわけじゃん、アメリカの戦争やシリアの方にも。しかしそれをロシアがどんどんどんどん圧迫してきて、ロシアとトランプが組んで全部潰していくわけですよ。で最後ソレイマニ氏はやられるんだけど、ソレイマニ氏はあれ数時間前になんか遺書みたいなの書いてんだよね。神様私を受け入れてくださいって言って遺書みたいなの書いてるんです、あの人分かってたんじゃない。でソレイマニを殺すなんてことはロシアの OK なわけ絶対できませんですよね。だってさ、今の世界情勢ってロシアが一番強い武器持ってるんでしょ。アメリカ軍の強さは5段階の3ですよ。アメリカ軍に頼ってさ行動することはできないわけだよ。5段階の3でしょ、アメリカ軍は無理だよね。それロシアに勝てるわけないでしょ。だから結局そのクリントンではなくてトランプになって、この現実を受け入れたわけでしょ。トランプはロシアには勝てません。だからイシスは崩壊したわけですよ。イシスは崩壊して北朝鮮の CIA も追い出されて、で世界平和になってきたわけですよ。だからソレイマニ氏暗殺され、ロシアが言ってるのに決まってますよね。ロシアの OK 出たわけでしょ。でやってみたわけですよ。大変なことになったわけでありますよ。大変なことになって、で要するにいよいよこれでイランがアメリカに遠慮する必要なくなったんでしょ。アメリカがイランがアメリカに遠慮する必要なくなって、よしやったれた話になったんでしょ。これでもう全部グリーンライト出て、ゴーサインが出て OK ってなったでしょ。それであれ殺されました翌日の日ですよね、翌日の夜ですよね。バグダッドのアメリカ大使館の敷地、ちょっと広い敷地ありますよね、Google Earthで見てると分かりますけども、そこにミサイルロケット飛んでいくんですよ。でソレイマニが死ぬっていうことは、それはアメリカ人はよく分かってるわけです。現地の連中はどういうことなのか、あれが死んだら単に軍事攻撃だけじゃなくて道歩いてることすら危ないですよ。あるいはアメリカ国内にいるイスラム教徒に自爆攻撃される恐れがありますから。もうだってソレイマニ氏の葬式にですね200万人以上のおそらく人が来てるんだよね。ホメイニ氏並みの人が葬儀に参加してるんですよ。それを怒らしちゃったんだから、それは軍の攻撃なんかごく一部で、道歩いてるだけだって、家一歩出るだけだって危ないですよ。まあアメリカ人はね、特に軍服なんか着たらもう終わりだよね。ほいでだから1日目まずバグダッドの大使館の目の前にですねロケット落ちるんですよ。今までああいうとこそう簡単に落ちなかった。昨年末は実はここにですねその抵抗勢力が武装勢力が入って一時敷地を乗っ取るんですよ。乗っ取って大騒ぎになったんだけど撤退したんだ。その後今度ミサイル撃ち込んできたんだ。2日目も撃ち込んできたんですよ。3日目になったら現地の海兵隊司令官が撤退するって手紙出したんです、イラク政府に。皆さん見ましたよね、 NHK の報道したでしょ。英語とですねアラビア語の手紙出したんですよ。それはですねイラクの海兵隊司令官からイラク軍の司令官に宛てた手紙なんです。何が書いてあるかっていうと、イラク首相とイラク国会の要請に基づき我々はイラクの主権を尊重して撤退しますと書いてあるんです。で撤退にはしかし数週間かかるから、この間は重いものを運ぶヘリコプターが 飛びますと、機種はこれとこれとこれ3つぐらい書いてありましたよ。この辺によく飛びますと、同時にこれはですね、イラクの人たちに迷惑をかけないために夜間に行います。決してこれは新たな増強のための撤退でもないし、新たな増強でもないと、これははっきり申し上げます。イシスとの戦いでもし後にですね、何かそのご要望があれば、また我々も来ますから、ではさようならって書いてあるんですよ。これはだから3日目のように出したわけ。そしたらこれがですね、ワシントンに伝わるんだね。ワシントンの米軍のトップはみんな否定するんですよ。こんなものは出していないと、こんなものは出してないと、こんな撤退なんかしないって言ったら、その日の朝ミサイルが起こったんです。ミサイルが起こったんです。で、アメリカ側の発表だと15発でアメリカの死傷者ゼロなんだけど、イランの国営テレビが報道したのは22発でアメリカ人が80人死んで、で200人怪我したって言うんですよ。まあどっちが正しいか分かりません、戦争のことだからね。で、そしたらトランプは何歳かというと、オールイズウェルって言ったんです。まあ英語の先生だとそんな英語はないって言いますね、オールイズウェルとかですね。トランプの英語でございますから、まあ全てうまくいってるって言ったわけですよ。要するに一発目は、まあ一応公式発表だと、一応この公式発表をイランは受け入れましたから、アメリカの兵隊は狙ってないっていうふうになってるんだね。一発目の攻撃はアメリカの兵隊狙ってないと。で、こう打ち込んだでしょ。で、それに対してその打ち込んだ直後ですから、あれ2回なんですよ。2波に分かれて、2波に分けてイランミサイル打ち込んできたんです。で、その3波目の前にミサイル攻撃止まった時に、イラン側は何て言ったかっていうと、次もしこの 2波の攻撃に対してアメリカが反撃するなら、次はイラク全土の米軍を全部これにミサイルやっつけると同時に、 UAE のドバイとイスラエルのハイファにミサイル打ち込むとこう言ってるんです。で、私はどうするのかと思って見てたんです。もう今皆さんですね、こんなもん全部ネットにね、時事刻々情報載りますよ。イランだってですね、もうアラビア語の記事がたくさん載りますから、アラビア語の記事なんかこう Google なんか、これ Chrome ですかね、あっという間に英語になりますからね。もう今言葉の壁なんか全然ない。ワシントンの様子から、それからバクダッドの様子から、それからベイルートの様子から、何から何もあればですね、この基地の周りね、今回ミサイル起こったそのイドリブ、なんだっけね、一つはアルアサド基地ですね、もう一つエルビルか、エルビルの現地の人たちだって、どんどんどんどん、ミサイル飛んできたぞ、落ちたぞってすぐ動画上げますからね、ビデオツイッターで。もうだからね、要するにリアルタイムで分かるわけよ、この展開が。今すごい時代ですよ、ただですよ、これ全部で見てて、私どうするのかと思ったんですよ。次はドバイとハイファ狙うって言ったわけね。で、今までのアメリカ軍なら反撃しますよ。いや、ただこの野郎ってわけですね。もしやらせの戦いなんかであったら、もうすぐやりますよね。どうするか見てたんです。そしたらですね、ペロシ、そのペロシさんって民主党のあれだよね、下院の議長ですよね。彼女が誰かから、リポーターから聞かれて、どうするんですかって聞かれた時に、米軍の安全が確保できないから、イランとの戦争に反対だとはっきり言ってるんです。ああ、勝負あったなと思いました。要するにアメリカ軍をイランのミサイルから守る方法がないんです。だから戦えないんです。だから直後でした。で、その日トランプがそのままですね、夜演説する予定だったんです。あれ、いよいよ開戦、イランとの開戦だということで演説する予定だったんですが、その演説の予定が取り消しになったんです。明日の朝になったんです。でもそれで終わったんですね。終了です。終了になって、で翌日の朝、向こうの時間の朝になりました。トランプ演説しますが、もうこの間の事情はですね、ロシアがやっぱり詳しく行動しました。イラクはロシア強いですから、アメリカが踏み込む前から。例えばこれですね、ロシアテレビのですね、おお、また、まあまあ、これはまた後で話しましょうね。ロシアはですね、ロシアテレビのこのホームページですけども、これがあるんですよ。アラビア語のページ持ってるんですね。で、なんかよくわかんないんですけど、昔からですね、英語の記事にはならないけど、アラビア語の記事が多いんですよ。アラビア語の記事だけ本当のことをよく書くんですよ、ロシアテレビって。 あれ不思議なんだね。あれロシアテレビってあれ格好も全部ニュースに違うの知ってます？ロシア語、英語、日本語、アラビア語、全部ニュースの内容違うんですよ、あれ。で特にね、この中東の際どい話はイスラム、アラビア語のニュースにしかならないんで、英語のニュースにならないんだね。それでその翌日になってさ、だからもうこれ戦争終わりだからね、どうするのかと思ったら出ましたよ、そのイランがね、なんて言ったかっていうと、それはですね、タス通信の記者がイランの国連代表にどうするんだって聞いたら、報復は終わったって言ったって言うんですよ。釣り合ったっつって、それ今にし暗殺で、その言ってみれば被害が出たわけだ。これを埋め合わせがもうできたと言ったんですね。したがって報復は終了したとイランの国連大使が言ったって、このロイター、ロシアテレビのアラビア語のニュースに出たんです。でじゃあその埋め合わせって何かっていうと、これイラン側は一貫して言ってて、中東からアメリカが撤退することなんです。イラクから米軍が撤退するんではなくて、中東全域からアメリカが撤退することなんです。これってちょうど日露戦争で言えば、東シベリアから東から全部それロシア軍が帰れみたいな話だよね。南満州はもちろんのこと、北満州含めてですね、シベリア全部からロシア軍は撤退しろみたいな話ですよね。でだからイランはそれ受け入れたって言ってんですよ。ということはトランプは約束したんだよね。約束したからそれ撤退、向こうは報復やめるって指令出したんでしょ。だからトランプは帰るって多分言ったんだと思います。じゃないか絶対聞こえません、あの暗殺のですね、大変な英雄の暗殺をですね、暗殺の報復を引っ込むなんてことは絶対ありえませんから、向こうでそんなことできませんから、イラン政府だってそんなことは言ったんだと思うんですよ。でさっさと帰ればいいのに、今のところイラク国内の NATO 軍、ヨーロッパ軍はどんどん帰ってます。もうとにかくやってらんないってどんどん帰ってます。でアメリカ軍は撤退準備始めてるようです。だからイシス掃討作戦は中止です。あれだから数週間かかるから、お城中の軍ってですね、撤退が一番難しいんですよ。もう撤退するときに弾打ち込まれますからね、だから一番撤退って危険な作業ですよね。しかも政治的な影響も大きいですからね。だから まだいるとかですね、撤退するとか言わないで、まあ、なんとか済むと思って今多分撤退準備してるんだと思うんですけどね。当然撤退のためにいろんな車両も飛行機も入れなきゃいけないし、ヘリも入れないと、装備持って帰るんだから、逆にこっちから向こうに少しね装備送らないと撤退できませんわね。まあそれやってると思うんですけども、それにどうも納得しない奴らがいますよね。納得しない奴らが帰らねえと、帰らないって連中いますよね。明らかにね、あの後の様子見てるとね、いやまだまだいけるんだとかさ、イランなんか大したことないとか、あるいはなんかイランにまた制裁科すとか言ってやってますよね。あれ要するにトランプも、まあ、あんまり踏み込むとアメリカの中で、ね、やっぱり反乱起きちゃうから、ギリギリの線があるんでしょ。ギリギリの線があって、トランプができるギリギリの線が多分あるんだろうね、軍に対して。でまだ制裁だとかわめいてますよね。でさっきの、まあ、出てましたけど、イラン航空機、ウクライナ航空機の撃墜事件ですね。これルーハニ大統領は破局的な間違いに対して全ての、まあ言ってますかね、プロセキュートオールレスポンシブルアイデンティファイアンドプロセキュートオールパーレスレスポンシブルフォーディザスタラスミステイクダッレートウクラニアンジェットダウニングで、どうもこれイランが撃ち落としたということにして、誰かが落としたんじゃないですか、この言い方だと。そういう意味だよね、これね。イランの仕業にして誰かが落としたっていうことなんじゃないですか、これ。その証拠掴んだんじゃないですか、イランが。これってほら、マレーシア航空17便の事件と同じですよ。ね、ウクライナで撃墜されたマレーシア航空17便の事件と同じで、あれはアメリカがやったって、ロシアがやったって言いましたよね。でもその後、何年かして、ウクライナ軍の将校がですね、実はあれは、当時のウクライナ大統領ポロシェンコと、それからイギリスの諜報機関でやった仕業なんだったら告白したんですね。なんかドキュメンタリーになってますよね。で当時のウクライナは戦争屋側なんだよ。 これをトランプがひっくり返したんだな、ね、今だからウクライナはトランプ側なんだよ。だからイランはあのブラックボックスを今回ウクライナ政府に渡しましたよね。あれトランプ側だから、戦争屋側じゃないから。そうするとだんだん分かってきたんじゃない、これ誰が撃ち落としたのかと。まあイギリスの諜報機関かイスラエルの諜報機関は分からんけどさ、でもね、その専門家っていうか、まあ見てるとですね、必ずしも撃墜かどうかは分からないの、あれなんか機体がトラブってた可能性もあるような飛び方なんですよ。離陸直後のその軌道を見るとなんか最初からトラブってた感じもするのよね。だからよく分からないんだけど、少なくともなんかイランはなんか掴んだようなものの言い方ですね、これね。そうするとですね、で、あの時覚えてますか、マラシェ航空17便の時はオランダが乗ってたんですよ、オランダ人がたくさんで、オランダがけしからんけしからん、ロシアけしからんと先鋒だったでしょ。今回カナダ人が乗ってたのよ。ところがあのカナダのトルドー首相はあんまりそれ言わないんだね。けしからんとは一言言うけども、まあ大変な犠牲者が出たんだけども、要するにこれをイランとのイランを攻撃する道具にはどうも使ってないですよね。そういう意味では諜報も不発ですよね。その前のマレーシア航空370便の話はもう私はもう最初から分かってて、っていうかもうあれしかないって答えがあって、あれはやっぱりそのクアラルンプールに飛行機すり替えて突っ込ませる予定が、すり替えるはずの飛行機、すり替えた突っ込むはずの飛行機があれ撃墜されるんだよね。撃墜というか墜落しちゃうんですよ。であれはイランの仕業にするはずだったんだね。中国とイランを怒らせて離反させて、で東アジアを戦争に巻き込むのがあれだったんですね。だから2014年でしょ。だからあの直前に安倍政権だってもう早く憲法改正だ、早く戦争準備だと叫んでたでしょ。だからあれで戦争始める予定だったんでしょ。だから早く戦争準備してこいって日本言われてて、あんな漁ってたんでしょ、あれで。あれで失敗したわけだよ。370便の事件失敗して、でその後今度17便の事件やったわけですよ。例えばあれもマレーシア航空でしたね。今回マハティルさん言いましたよね。マハティルさん、いやそれ今にし暗殺されたんなら俺もヘリコプターで攻撃されるかもなんて半分冗談なこと言ってましたよね、あれね、マハティルさん今回ね。まあだからこれ私はですね、大変なことになるのを感がするんですよ。アメリカ革命じゃないかと思うんですよ。だから今後の様子は注意する必要がありますが、まあどう見てもですね、まだ諦めきれないね。当時のロシア革命の前の日露戦争の時のロシアはですね、皇帝がとにかく強気に一本槍なんですよ、ニコライ2世がね。それで武断派と外交派がいて、外交派はその外交で収めようとするわけよ。武断派がどこまでも戦争だって突っ込んじゃったわけですよ。今回アメリカの場合はトランプは戦争反対だよね、これ負けんの分かってんだから。だから戦争屋がいてさ、これがもう戦争だって軍を動かして突っ込んでいくわけよ。メディアも動かしてさ、メディアあいつら持ってるから。でトランプ側は止めるんだけども、結局反乱軍だよね。反乱軍が結局最後まあ終わるんだけども、その時に国民はそんな難しいこと分かりませんから、アメリカ軍に大量の勝者が出たってことだと革命で終わりですよ。そういうことなんじゃないでしょうかね。うん、なんか令和は激しいと思うんですよ。それでだからちょっと今日の資料ですけどね、アメリカ戦争の行方って話はそういう話なんですよね。でまあアメリカはもう勝てないと、次はだからミサイルが本当に米軍のね人の上に落っこったらそれっきりですよね。それから中東一帯からのアメリカの撤退、まあこれやらないと最後は全部敗走ですよ。負けて逃げるっていうことですよ。でこうなると今度は親米アラブ諸国イスラエルが投げ出されますね。イスラエルなんかは前からイランの核兵器気になってしょうがないわけね。で単独でも攻撃するって前から言ってるわけですよ、何度も何度も。さあ最後にアメリカで革命が起きた後ですね、アメリカ軍に大量の勝者が出て、アメリカで革命が起きた後、イスラエルが単独でイランを爆撃する勇気があるかどうかだね。勇気ないかどうかは分からないよ。やるかもしれないよ。だここはだから最後までわからないとこ。でもサウジのオーケーだとか UAE だとかバーレーンだとかもう終わりじゃないですか、あれもう終わりだと思うね。その後どうするのか誰もわかんない世界だと思うんですよ。で東アジアですけども、昨年12月はですね、あの金正恩があの長いその4日間にわたる総会やりましてね、 でその結論を文章で出したんですよ。なかなか立派な文章ですよ、はっきり言って。あれ日本人ですからね、あの人ね立派な文章ですよ、大したもんだよあれ。要点を言うと、自力構成で制裁に対決するってことです。カジノを建ててやるからお前武器開けろなんて話は乗らないっていうかな趣旨ですよ。どこまでも自力構成でこの制裁の枠組みを破ってみせると。で先送り、アメリカが先送りすればするほど北朝鮮強くなるとって書いてあるわけですね。で実際にあのその宣言は12月末で、12月から制裁は実際に緩和されてますよね。特に中国からどんどん物資入り始めてますよね。日本もなんか沖縄にですね、北朝鮮のなんか船がなんか来て、本来それ、まあ、国連 の, その制裁決議になってはそれを打破しなきゃいけないのにスルーして出航させてますよね。だからもう実際には北朝鮮の意向を受けて支援する体制に入ってますよね、金正恩体制をね。で金正恩のところは核兵器はやるって言ってますよ。今回のイランのこと見りゃわかるでしょ、アメリカいきなり撃ってくるからね、それ以外に暗殺とかやるからさ、ああいうことね。それは核兵器で持ってないと危ないっちゃその通りだね。核兵器やると。で言ってたのは、核兵器をはじめとして兵器の開発で先進国並みの技術を持ったって言ってますよ。だからやっぱりなんか一番彼ら進んでるの軍事技術で、戦前の日本と同じだよね。軍事技術が一番進んでるわけですよ。でしかし彼らの話だと一番問題は経済だって言ってます。それは国防の話で、政治外交国防はしっかりやってアメリカに絶対負けないようにすると。しかし国の立て直しの話も言ってて、それやっぱ経済だって言ってるんですよ。国の立て直しの基本は経済だと言ってて、2つあって、1つは政府機関の立て直し、政府機能が全然ダメなこと、それから経済の生産力とクオリティが全然ダメなこと、これをなんとか変えるしかないって言ってるんですね。あれってなんか明治の日本みたいなもんだよね。本当に明治の日本政府みたいなもんですよね。明治はだからあれ知ってます、そのさっきの日本海海戦ですよ。日本あの法典の海戦と日本海海戦、日本がロシア打ち破りますね。特に日本海海戦は圧倒的でしたね。あれ世界はどう評価したかっていうと、日本の教育の成果だって言うんですよ。その日本人の明治になってからの愛国心含めた日本全体の教育の成果が日露戦争で、特に日本海海戦に日本を勝利をもたらした最大の要因だということを世界が認めるんですね。精神教育があって初めて勝てたということ。逆にロシア側のですね、クロポトキンスタかな、司令官は、それがロシアに全然なかったから負けたって言ってるんですよ。装備じゃないんだと。要するにみんなやる気がなくて何のために戦ってるかわからないんだと。それから将校は凶楽にふけりですね、まあとにかくもうそっからして勝てる状況じゃなかったんだと。だからやっぱ北朝鮮やイランってのはですね、明治の日本と同じだね。あれね、本当に一丸となって敵を倒すってやってんだね、あれね。見くびっちゃいかんですよ、ああいう国は。燃えてるんだから。ちょっと待てばいいわけに、今の日本みたいに全部忘れちゃいますか、そんなことね。50年ぐらい待ってると、そんなね、話みんな忘れてさ、強楽に吹けるようになりますから。だから、戦う必要はないよね。日本だとそうでしょ、明治の、そんな末期のさ、ねえ、そんな戦いの愛国心のかけらも存在しないんじゃない。今なんか日本だってそれこそ、ロシア革命とかロシアみたいなもんでしょ。だからまあ弾打ち込まないとさ、金渡しとくとそのうちにとろけんのよ。だからそれトランプやろうとしたんだな、金渡してとろかそうとしてるわけでしょ。だ日本が戦後そうでしょ、アメリカに日本に金渡したでしょ、支援物資渡して、それから防衛できるようにして金渡したでしょ。あっという間に解けちゃったじゃない。戦前の鬼畜防衛米とかさ、明治以来のね、アメリカへイギリスに行くらしいって、もうとにかくさ肉弾戦やってるあの日本人がだよ、ギブミーチョコレートから始まってさ、アメリカの属国であることが最大の国益だったわけでしょ。鍵はアメリカが金渡したことでしょ。軍事戦路で日本人を怒らせたこと、屈服させたことじゃないでしょ。金渡したからでしょ。あれをトランプやろうとしたらさ、体よく断られたわけだ。俺はその手に乗らんぞと。イランもそうだよね。要するに制裁緩和してほしくて、あれ譲れこれ譲れって言ってるわけだ。制裁緩和イコール金渡すって意味でしょ、あれ。乗らないわけよ。やっぱり日本見てるわな。日本なんか先にさ、とろけちゃったから。まあ、イランや北朝鮮しっかりしてますよ。乗らないわけよ。まあ、だこのまま行きますよ。だからその間に今度アメリカがこけちゃうね。そうすると東アジアもどっかで全面撤退だね。 米軍のですね、ミリタリータイムズ読むと、もう現場の兵隊は戦々恐々ですね、特に中東はね。イランのミサイルの威力を目の前で見せつけられちゃって、もうこれはもう命あってのものだねだという感じですね。完全にビビり上がってますね。要するにそういう記事読んでるばかりじゃないですか。ずっと読んでると昔からね。ああ、もうだからあれ、勝負あったら。日本列島も全然ダメよ。北朝鮮のミサイルだってすごい高性能で、あれアメリカが開発しないから、これからなんか自衛隊がですね、日本が独自に北朝鮮の高性能ミサイルをに対処するための技術開発から始めるとか言ってるよね10年先の話をしてますよね。要するに守れないんだよ。勝負あったなんですよ。もう日本の領土にあるその米軍とか、あるいは CIA の基地はもう守れないんだから。で、あとだからそれどうしようどうしようって言ってるんだろうけども、決定的なことがあったらみんな捨てて逃げちゃうわね。あれソ連崩壊した時の、あのソ連軍と同じ、その前の帝政ロシアの崩壊の時のロシア軍と同じですよね。あれね、その前逃げちゃいますよね。そっから新しい日本が始まるってことでしょ。それから中国ですけども、さっき言ったように今回の貿易協定は中国にとっては劇薬ですね。あれね、トランプのね、あれを認めたら要するに中国は属国になるってことですよ。だからイランや北朝鮮と同じ立場に立たされてるわけ。とにかくお前顔を折れと。そうすれば金の関係続くんだから、構造協議でもやれと。日本もやっただろうと。日本なんかですね、自らアメリカの意向を受けるようになったんだと。村山首相という人がいて、あの村山首相以降ですね、アメリカの対日要求書を実現することが政府の最大の仕事と言って、言った通り全部やってくれたんだ。ああいうふうにすればお前たちうまくいくと戦争ないぞって言ってるはずなんだよね、あれね、アメリカはね。それ飲むかどうかですよ。今の中国が飲むかどうかで、ね、分かんないですよ、どっち転ぶか。あれも相当金で届けた国だからもう今やねでもやっぱりね、かなり不景気広がってるから、中国もこれはやばいことになる可能性ありますよね。で、そこに拍車かけてるのが台湾の総統選挙と香港の革命ですよ。今日台湾の総統選挙だよね。もうこれは今の蔡首相の、蔡総統の再選間違いないですよね。本当だからこれはあれですわ、一国二制度は拒否すると。習近平の面目丸つぶれで一国二制度は拒否ですよね。香港の革命の方はとにかくその幸福香港って言ってますから、香港の回復だから、まああれは中国からの独立しかないですよね。表向き独立って言ってないだけで、だってこのまま行ったら50年、あれ一国二制度50年で終わりだから、2040何年で終わっちゃうわけでしょ。47年か。相当自分たちの子孫の世代に中国共産党取り込まれちゃうから、あれはもう独立革命しかないですよね。で、もうみんな気合入っちゃってですね、やってますよね。だからもうこれは始まったわけだ。そうするとまあその光が中国内部にも差してきますよね。で、だからこの後、まあ中国がどんな形になりますかね。私は共産党は無理だと思うよ。例えば中国こそですね、誰か習近平殺してごらん。えらいことになりますよ。例えば今回アメリカとですね、第一段階の協定を結んだと、中国譲ったと、国民の目の前さらされますよね。そしたら中国政府や軍の内部に激高するやつ出てきますよね。あいつ裏切ったなと。そんなことするんなら一線交わるべしやつ当然いると思いますよ。少数かもしれないけども、もうガタガタして止まんなくなりますよ、中国政府の中ね。だからそういうの見ると、まあ中国も様子見ですよね。だから中国共産党どうなるかですよね。そうなって見てくると、結局ですね、中東も東アジアもロシアが安全保障の要だということです。もう力と力の対決の世界は一番強いやつが勝つんだよね。力と力だったら誰が一番強いかって話でしょ。ヤクザ見てるの分かるでしょ。一番強いやつは絶対逆らわないですよね一番強いやつは言うこと聞くんだよ。力と力の世界、力しか信じない人っていうのは一番強いやつが大事なんですよ。だからああいう荒子の者が集まると、最初に喧嘩して誰が一番強いか見極めつけるんだよね。で、本当に喧嘩するやつは弱いやつなんだよ。本当に強いやつは喧嘩しないでこいつ一番強いと分かるんですよ、ね、え、だから命はつながるわけ。本当に喧嘩すると殺されるからね。本当に強いやつは戦う前に見てて分かるわけ、あいつも強いなって。だこうやって強いは一瞬でできるわけですよ。だからまあ今だとロシアが一番強いよね。誰も逆らえないですよ。で、プーチンは賢いから、帝政ロシアとソ連の失敗はしないのよ。帝政ロシアとソ連は膨張主義をやって失敗したわけですよ。膨張主義をやって、 ね、だから日露戦争直前なんかですね、満州どんどん来るでしょ。今の北朝鮮の方にもあいつら軍事占領地広げてたんですよ、ロシアは。結局そんなまま戦争を起こして最後革命になって全部吹っ飛んじゃったわけだ。ソビエトの場合アフガニスタンですよ。アフガニスタンに攻め込んじまってあれが墓場になっちゃってソビエト吹っ飛んじゃったでしょ。イランもこれでソレイマニが死んだからもうあまり膨張主義をやらない可能性ありますよね。まあ、攻められればやるんだろうけども、攻められない限りは、まあ、膨張主義もやらないんじゃないかな、それまで死んだから。要するに、もう今や世界はですね、国権の発動たる戦争による膨張はできない時代に来てるんですよね。国家としての膨張は、戦争はもちろん経済ですらできないの。例えばアマゾンはこれ、今年から、去年から日本でも税金払うんでしょ？ね、日本でも初めて税金払うんでしょ、初めてか税金払うんでしょ、あれ。要するに多国籍企業は経済の膨張、経済の世界でどこまでも膨張していったわけ。強いところが、あるいはデータ持ってるところが。でもこれも世界がそれ止めに入りましたよね。だから軍事でも経済でも膨張はできない時代になったんですよ、ついにね。でその先は民権の時代なんですよ。国権ではなくて民権の時代で、やっぱ民が民として生きる時代で、それを支えるインフラとしてブロックチェーンもあるという、そっちにいよいよ来るんじゃないですか。でバブル崩壊の行方なんですけども、さっき申し上げましたように、今株が高いのはただ単に FRB が金を入れてるからだけです。他に何にもありません。だって経済の統計見ればですね、そこら中でですね、悪い話ばっかですよ。国内だってそうですよ。不景気なんか相当なもんですよ。不景気のいる中にね、人手不足もありますね。人手不足があるから商売できないって話結構多い。しかしいずれにしろですね、車が全然売れないわけでありますわ。車が全然売れなくてね、世界中車が売れないから産業はもう腰砕けになり始めてるんですよ。だからもう今までの輸出産業中心の、すなわちそのグローバル経済なるものを前提にした経済はダメなわけね。だから当面はニッチがいいんですよ。逆に今度はニッチの方がいいわけ。量で政治のレールに乗っかって量をやるっていうのがダメになったら、今度はニッチがいいんだよ。ここにいいものがあると。だからむしろこれからは中堅以下の会社が強くなりますよ。中堅以下の会社だと個人はいくらでもチャンスありますよ。だってそこら中穴だらけで、そこら中困ってる人いるんだから。問題をどう解決するかってことで、ソリューションを提供できるのはこれから中堅以下の会社ですよ。小さいからみんな横に組めばいいわけよ。大企業は壊れていくから、あれも小さい単位に壊れていくわけだ。まさに民権の時代ですから、経済は民権の時代で、独占資本、課税資本が、その支配するっていう、ドミネートするっていうことができなくなりますから、中堅以下の会社は横に組んで、いろんなことやっていけばいいわけですよ。例えば今ですね、皆さんご承知の通り、農業とか畜産なんかは、SE と組んで、インターネットを使った農林水産業って結構ありますよね。今度これをブロックチェーンに乗っけて国際的なサプライチェーンやろうとかどんどんやってんじゃないですか。だから第一次産業とその IT は相性がいいのよ。だからもうこんなのはですね、一社がやるんじゃなくていろんな会社に入ってやるわけよ。まさに手を挙げた人がやりたい人たちが集まってみんなコンソーシアムを組んでやってるわけですよ。もうどんどん始まってんじゃないですか、こういうやり方がね。で、それもですね、みんなもうね、会社のほら、社畜みたいなやり方はダメだってことになってるわけだから、やっぱりその、さっき言った、デモクラシーオブソーツですよ。考え方のデモクラシーで、みんなの合意を取りながら物事を進めていくんですよ。だから本当に横型リーダーシップが大事ですよね。実は来月やる、この NSP でやるリーダーシップシミュレーションゲームは、あれ私が作ったゲームなんです。15年ぐらい前に私が作ったんです、あれ。もう1000人以上の人でやってます。あれはその横型リーダーシップを、特に経済の側面において、ご理解いただくためのゲームで、ちょっと奥が深いんですよ。自分で作ってるのなんですけど、深くて。で、だからそれは、そういうものがどうしても必要です。民権の時代っていうのは、上に立って誰か支配できないから、タイムが横に手を伝わなきゃいけないわけ。これが今までと力学が違うんですよ。縦じゃなくて横だから。自分で考え、みんなと打ち合わせてやるんだから、こう、誰かの言うことを待ってたり、誰かに指令すればいいって、そういうことじゃないんで、だから大変なんですよ。しかし、それ以上に、当面の戦略が必要で、 例えばドル大暴落してアメリカ人も書いたらどうしちゃった話は、これもまた横につながるしかないです。明治の初めと同じです。戦後と同じです。物の分かった人たちが全部集まってやるしかないんです。今はまだ敗戦前です。アメリカ革命始まっておりません。だから革命らしきこと始まってるんだけど、まだ大統領いますよね、ちゃんとね。それから金融市場の方まだ金が入ってるから、まだドルは値段がついてますよね。それが終わった瞬間から始まるんですよ。終わった瞬間から始まるんですよ。ほらね、警察に追っかけられてる人は警察に捕まるまでは全く縁がないわけよ。刑事とか検察官とか捕まった瞬間から縁が始まりますよね。弁護士とかね、あとなんでこの瞬間来ないと新しい縁が始まらないのよ。だから今はまだね、誰がいい彼がいたってそんな始まんないですよ。なもんな、だから誰がどこにいるかの程度ぐらいでいいんですよ。いよいよとなった時にスルスルスルスルと自己組織化して動いていきますから、てかそれしかないんですって、いよいよの時っていうのは。だからまあそれはそんなもんだと思って今こう様子見とけばいいと思いますよ。で、まあ実際だからミクロで見るとバブル崩壊進んでましてね、例えばその CLO という日本の企業がたくさん投資していた投資商品がもう、ね、値段つかなくなってきた。国によっては不動産価格の下落が相当激しくなってきたということですよね。でこのバブル崩壊は仮にそのイランとの決戦がなくてもですね、相当なやっぱりストレスを与えるはずで、まあこうやって一生懸命支えてるんですけども、できなくなった時は問題で、だからさっき言ったようにサクソバンクは次はエリザベス・ウォレンだって言ってるんですよ。これは静かな、まあ全面的な革命っていうか、まあ、半分革命だよね。もうだから社会主義ですから、民主的社会主義で、ルーズベルト大統領の登場みたいなもんですから、金持ちをめった切りにして富裕税で金取り上げてみんなばらまくと。海外から全部撤退ですから、米軍はウォーレンも全部撤退だから、まあ、それを秩序立ててやるとしたらウォーレンかバーニーが勝つということだし、それができなければもう全面的な連邦政府崩壊だよね。どっちかですよね、これね。でしかし最大の問題そこにありますようにですね、産業恐慌が生活恐慌に波及し各国政治が不安定になることは、これなんですよ。中国も同じなんですよ。結局飯食えなくなったら最悪なんだね。今のこの状況ってのはみんなレバレッジが高すぎるんですよ。どこも借金が多すぎるわけ。家計の借金も企業の借金も、特に世界はものすごいですから、国の借金、企業の借金、ね、個人の借金、これがもうすでに返済不能がどんどん広がってるわけだ。だから中国なんか去年は国内の債務だけで2兆5000億円のデフォルトですよ。去年は中国国内の人民元の債務だけで2兆5000億のデフォルトが出てんだよ。ドルのデフォルトもやりましたよ。あれ天津の商社ですよ。天津の大手商社で去年はアメリカドルのデフォルトも結構大きいのやってましたよ。中国はもういよいよ金払えなくなってんだ。でそうなった時にその政治の影響大きいですよね。日本もそうだよね。さっき言ったその50人聴取されたって話、まあどんなことかよく知りませんけども、もう桜も散ったでしょ。桜も散ってねえ、だ大変ですよ。で安倍内閣だけじゃなくても自民党が崩壊ですよ。本当に50人金もらってたら自民党崩壊で、まああと山本太郎しかいないわな。あと旧民主党も全然ダメだし、へたれちゃってるよね。へたれちゃってて、だそれはまあ大きく変わりますけども、しかしね、私に言わせればね、総理大臣になったって甘いものって変わらないのよ。総理大臣になってね、官邸行ってごらん。あれどうやって仕事してんの？役人使って仕事してんじゃないかさ。切れない包丁じゃさ刺身作れないんだよ。穴の開いた鍋じゃさ煮物はできないんだよ。火のかからないコンロじゃ魚焼けないんだよ。そこが最大の問題なんですよ。役人がもうへたれ込んじゃってんじゃない。役人が何もできないからこうなってるわけでしょ。だからコックが言ったってさ、包丁がない、鍋に穴が開いてる、コンロに火が出ないからさ何もできないじゃないですか。だからね、まあ象徴的に意味はあるんだろうけどさ、あんまり関係ないのよ。要するに官邸にこもって何かできるなんてことはないのよ。もう官僚システムが壊れちゃってるわけだからさ、溶けちゃってるわけだから、安倍政権最後全部溶かしちゃったわけだから。しかもね、このね、小選挙区制で登場した政治家見てごらんよ。小選挙区制度で選挙なんか何回やったってまともな政治家出てこないよ。何回やった、平成になってから何回やったってまともな政治家出てこないですよ。だから今頑張ってるのはユークもアシチョも全部中選挙区制の時代からの選挙、政治家じゃないですか。 2世3世で4世だった、あれその終孫菊制の時代の余韻で今はばってるだけでしょ。あるいは二階だって昔からの中選挙の時代からの政治家でしょ、あの幹事長ね。安倍だってそうでしょ、まあ、あれもね世襲議員だけど、あと例えばそれ OB だったら山崎拓とかさ、小浜とか東京で頑張ってやってますよね。あれって元中選挙の議員でしょ。一人もいないじゃない、小選挙区で初めて選挙になって今この国の大きなところを見てる人一人もいないじゃないですかこれ。枝野だってなんか自分のね城だけ守るってことでしょ今から籠城戦やってんじゃない枝野もね。あれもどうかと思うけどさ、まあああいう主義なんだからしょうがないよね。まあそういうことだともうそれはしょうがないですよ。国会行ったって官邸行ったって何もないじゃないですか、あんなとこ行ったってね。さっきも言ったようにもう切れない包丁と穴の開いた鍋と火の出ないコンロなんだもんあんなとこ行ったって何にもできないですよ。だからやっぱりそれはね横に手を組むしかないね。でその道具はいくらでもあるんですよ、ね、日本もたまにはそういうことあるわけです。で問題はですね、最終的にバブル崩壊の損失を補填する資本がないんだね。いやこれね、いよいよとなったらドル暴落だから日本は本当にドル全部叩き売って金でも買うといいんだよね。最後はね中国人も投げ売るだろうから金買えばいいんだ。で今回はね金が上がると同時にビットコインも上がったんですよ。今ね逃避通貨はね円とスイスフランだけじゃなくてね金とかビットコインまで逃避通貨になってるんですよ。すごいもんだね、ビットコインも成長しましたね誰がねそのやってるわけでもないんだけども発行たらない通貨ってのはあれはこんな風に逃避通貨なんだから、やっぱ時代は変わったなと思いますよね。まあだからそうやってとりあえず金の話は切り抜けると。でも国内で大地震が起きてもですね、日本の場合は債権国だから海外に置いてる資産を売って国内に戻すから、まあ本当に不幸なことに大震災とか起きても今度は円高ですからね、円安ありませんから。債権国ってのは海外にある財産を売って国内に戻すんですよ。国内で危機がクライシスが起きると、だから全部円高なんですよ。昔日本大震災の後も円高になったでしょあれ。だから日本とスイスフランは強い一方だよね。アメリカ大変だって言った瞬間に円高来たでしょ。全部そうですから最近は、もうこの10年ぐらいずっとそうですから。だから逆に言うとすごい円高来てるうちはハイパーデフレにはなるけどハイパーインフレにならないよね。ハイパーインフレは通貨安くなっている国で起きることだよね。だからアメリカとかで、あれはどうなるか分かんないですね。イギリスはねどうなるかね、ちょっとまだ先行き全く分からないですねあれね。ヨーロッパ崩壊するかもしれませんね、サクソバンク言ってるようによく分かんないですねあれはね。で最後のところで、まあ要するに損失の穴埋めができるかどうかだよね。日本の銀行も相当経営が行き詰まってますよね。でも私は一番危ないのは国際市場だと思うな。結局じゃあアメリカでなんかボーンと行った時ですね、私は国債投げるじゃないかと思うんですよ。仮にじゃあ自民党50人本当全部お縄になったと仮にするとしますよね、私国債暴落じゃないかと思うんだよ。自民党崩壊でしょそれ、次誰もいないってことですよね。国債暴落するんじゃないかと思うんですよ日本の国債が。すなわち不景気なのに国債金利だけ跳ね上げるんじゃないかと思うんですよ、長期金利だけ。私はあれはリスク大きいと思うんだな。要するにこれだけ債務を発行しちゃって何が起きるのかっていうと、戦前と今の一番の違いは国が債務国か債権国かのこの違いですよね。昔債務国で今債権国だから、今回は国内に金があるんだね。だからデフレだから物の値段は上がらないんだけど、でもどっかに出てくるはずですよね。私は国債が大暴落するんじゃないかと思うんですよ、国債の値段が。国にもう国に金は貸せないということで、だから国債の金利が大暴騰するんだと思うんですよ。そうすると国地方それから大企業の社債、これは買い手がさなくなっちゃいますよね。新調達もできなくなりますよね。だから逆に今度は大きいところが大変です。その債券市場暴落して金利上がるから大きいところで社債地方債国債発行しているところが資金調達が突然できなくなりますよね。一方銀行から金借りてるところは長期プライムレートにリンクしてるけども、私今の日本の銀行長プライ上げるあの力ないと思うよ。今の銀行これからサバイバルモードだもん。ドル大暴落してごらん、もうみんな潰れちゃいますよね。そしたらやっぱり貸してる融資先を守ってそこから得られる金でしか生活できないじゃない、連中も住宅ローン貸してた企業向けローンと貸してた細々でも金利もらう以外に生きる道ないですよね。 あれ簡単に切り上げられないと思いますよ。力関係です、債権者と債務者の。今度は銀行の方が圧倒的に弱いと思うんですよ、債務者として、あ、債権者として。金利上げられないと思うんですよ。だから私はむしろ今度は中堅以下の人、銀行から直接借りてる人の方が安全だと思いますね。債権はかえって危ない、一発来ちゃうから金利上がっちゃうと。あれで最終的にその足りないとこどうするか、これ全く目を立ちません。全部チャラにするってことはありえますよね。全部なかったことにする、資産も負債もなかったことにする。すなわちテレビゲームだっていうかパソコンのゲームだったらリセットをしちゃうんだねリセットしてなかったことにすると。他に方法あるかな。いわゆる時計合いってやつですよ。売り方買い方時計合い以外になんか方法がありますかね、これね。まあまあその辺はこの先のことですね。で日本の行方でございますが、今の安倍内閣がとにかくどんなにボロボロになっても解散したくないって言ってるようですよ。もう中曽根さん死んじゃったから憲法改正はないと。中国の国賓の話もこの IR の話でもう終わりでしょ。でだからもう他に何もないのよ。でもまあ解散するとみんな困るからさ、解散したくなくて。で安倍家としては加藤勝信に次やってもらいたいんだよね。なんか親戚付き合いしてるんですよ、加藤勝信に。ぜひやってもらいたいんだけど、なかなかそうもいかんでしょ。安倍の言うこと聞くってんのが岸田ですよ、情けない人だね。でそれに対抗してるの石破ですわ。だからもし石破が政権取ればもう三木武夫になりますよ。田中角栄を追い落として逮捕に持ってったのが三木武夫でしょう。だから安倍がひっくり返って次石破になったら石破が三木になりますよ。安倍しょっぴいちゃいますよ。第二東京裁判ですよ。ガンガンいけますよそれ。アメリカはもしずっこけたらそうなりますよ。アメリカに本当にアメリカにイランがミサイル撃ち込んでですね、何百人何千人も死んでアメリカの全部撤退のもうすぐその次の瞬間がそうでしょう。これ向こうは崩れる一方なんだから、だから石破はすごい仕事するかもしれません。まあ、そんな根性ないかもしれませんわかりません。だからアメリカ戦争や排除ってのは大きな影響を及ぼしますね。で韓国なんかもバラボロボロボロだと思うね。韓国もボロボロだと思いますよ。で一番大切なことが次ですよ。イノベーションを全くやってこなかった日本の近未来ですわ。何も新しいことをしないことが正しいことだってどれだけ多くの人たちがやってきたと思います、この平成に入って。この特にこの20年、新しいことは何にもしない。じゃあ経営ってどうやんのって言うと、人が作ったマーケットに休んで参入するんですよ。他に何かやってましたかね。人が作ったマーケットに休んで参入することが経営であると。新しいことは一切やらない。たまにやったらみんな損をしたとね。これでやったから何にもないのよ。何にもないですよ。だからトヨタの秋尾社長だってなんか出てきてスマートシティとか言って、3年遅いよね。今頃あんなのどかな話してたらあれでトヨタじゃないよね。あれね、おかしいじゃないあそこの会社も。要するにもう車の未来なんて分かりますね。空飛ぶ車も世界中ね、こういろんな実験やってるでしょ。日本のなんか変ななんかヘリコプターもどきみたいな、ずいぶん不安定だよあれ。もっとあれエアバスだってもっといいの作ってますよあれ。それから自立運転だって電気自動車だって AI だってなんかずいぶんすごいじゃない最近の車って。世界見てるとさ、テスラだってずいぶん頑張ってんじゃない。昨日誰か言ってましたよ、テスラと、あ、車関係の人、テスラとパナソニック組んだ、あ、テスラとソニーが組んだらすごい車できるんじゃないって言ってましたよ、車業界の人だったけどね。全然日本やってないじゃない。それから微生物の活用だって全然やってないしさ。でまた水マックスとか言ってんでしょ、福島もねえ、そんなもん話にならないわ。だから要するにイノベーション何もやってないんだから、へたれ込みなんですよ。幕末と同じだし、それからその昭和20年の終戦直前と同じで何もやってないんですよ。全部やり直しですよ。で日本はだからレーダー全部入れ替えですよ。入れ替えっていうかですね、逃げ出しちゃうんだと思うんですよ。ことの次第に慌てふためいて、もうやってらんない怖いと。ゴーンだって日本から逃げ出したでしょ逃げ出しちゃうと思うんですよみんな。でそして誰もいなくなったとこまで来るから民権に移行するんだと思うんですよ。だから今度の革命騒ぎっていうのはね、いわゆるリベラル派の政治っていうのは国権によるリベラルでは多分ないんじゃないかと思う。民権によるリベラルなんだと思うんですよ。民主的社会主義は国権による社会主義、すなわちソビエトや中国の共産党のやり方ではなくて民権によるものなんじゃないですか。これは前代未聞の事態ですぞ。前代未聞の世界で、いわゆる本物の共生社会の始まりでもあるし、一つこと間違えたら大混乱になりますからね。 民の実力が一番試される時なんですよ。他に受け皿ないということですから。まあだからどうも今年はですね、戦争モードに入ったから動く時一瞬ですから、まあ本当に気をつけていくべき時だなと、まあそんな感じがしてます。ですからとにかくまず横のネットワークですね。これからこういう時代において自分たちが何をなすべきか、何が自分たちの役割なのかっていうことを適宜いつも考えて、なんか方針はいくつか持ってるっていうこと、それから臨機応変に動くっていうことです。その動かないと追い詰められます。動かないと追い詰められるから、いつでもこう動くという覚悟と準備はいると思いますね。まあ大体そんなとこじゃないかと思うんですけども、なんかご質問ございましたらどうぞ。どんなことでも結構でございますか。はい、どうぞ。
中国のですね、
中国
資本主義がですね、はい、日本の国内の企業の買収とか土地などの買収発表ってね、そういうの、
はい、
今移民が増えてきておりまして、
はい、
目先の問題ってそこら辺のね、具体的な対処はどうあるべきかと。
いやだってもう中国共産党もグリップ効かなくなってきて、日本政府もグリップ効かなくなってくれば、そこはもう対処も何もないでしょ。で逆に金が なくなったら、それはみんな売って帰っちゃいますよね。中国からどこだって、アメリカだって。だから金がありゃそれは投資で もっと買ったり、なんかいたものをするんだろうけども、ほら自分とこ資金費がついてですね、全財産投げ打って、それでも資金繰りつかなかったら全部売っちゃうと思いますよ、金も何も。で中国って別にそんな蓄積の大きい国じゃないかな、企業だって個人だってね。ほら今買ったとか言ってるけども、あれいよいよ資金繰り詰まったら全部売るんだと思うんですよ。むしろだからこれからは世界は日本含めて中国人の売りが大変なんじゃない、売り嵐が。そこら中みんな売ってきちゃって、とにかく一銭でも現金化しようと売りが出てきちゃった時に、株価でも不動産の値下がりが止まらなくなるんじゃないかと思うんですよ。むしろそっちの心配する時期じゃないかと思うんですけどね。
その辺の見通し
は
どのくらいの期間。
いやだからドルが大暴落したその瞬間からですよ。なそれこそこの3年ぐらいの間には本格化するんじゃないですか。そう思いますけどね。はい、はい、どうぞ。
先生、アメリカの革命っていうことをおっしゃったんですけど、
うん、
これは誰がどういう革命を起こすんですか。
暴動ですよ。
いわゆる今の99% の人たちが、
うん、暴動ですよ。
食べられなくなって暴動を起こす。
いやいや、国家に裏切られたと思って、アメリカ政府裏切られたと思って、軍に裏切られたと思って、で暴動なんだと思うんですよ。よくも殺したなと、うちの可愛い息子を戦場でよくも殺したなと、私の可愛い旦那さんをチャーリーを、あの大事な旦那をよくも殺したなと、この不幸な戦争で本当のこと全部隠してたなと、それはもう大変なことになると思うんですよ。
だ、はい、アメリカ政府に対しての、
もちろんそうです。アメリカ政府、アメリカ軍に対する暴動だと思います。今ですね、昔のそのロシア革命の時のようなレーニンみたいな、まあああいう革命家はいないですよね。だからまあ暴動でしょう。でそれが暴動でなければ、今度そこまでいかないです、肩がつけそうだったらバーニー・サンダースかエリザベス・ウォーレンですよ。いわゆる憲法を動かしながらの維新になりますね。憲法を動かしていれば、まあ表面的には維新という形ですから、もう憲法もへったくりもあるもんかと、銃で倒せというところになったら、もう本当の革命ですよね。内戦ですよね。でもかつて市民戦争やりましたからね、南北戦争ね。あれはですね、明治維新の直前なんですよ。この間のアメリカの市民戦争といわゆる南北戦争は、桜田門外の変と明治維新の間ですからね。あの時アメリカすごかったんですよ。だからかつてそういう戦争やったことあるんですよ、内戦をね。でそのどうなるかやってみると分かんないですよね。去年ね、ベティン先生から手紙が来たんですよ。もうね、あまり見たことない手紙で、シアトルでね、あのだから陸軍のさ特殊部隊で、ベトナム戦争の時で当時米軍で一番最初に米軍史上最年少で大佐になった人でしょ。だから私てっきりさ、トランプファンだと思ってたのよ、軍だから前に読んだ時さ、トランプ大嫌いで、いや間違えたこと言ったと思ってさ、まっそうな人なんだけど、去年手紙来たんですよ、秋にね。悲観論で一色、今のアメリカ大丈夫なんだろうか、こんなこと。いや、トランプを個人、トランプだけ非難したわけないんですよ。今のアメリカを見てたら、 アメリカ建国の父の言ってるアメリカと全然違ってしまうじゃないかともね、嘆きの同国のですね手紙が来たんですよ。おお、ベティン先生来てるなと思いましたよ。シアトルだけどね。いや、だからその雰囲気分かりますわ、あらゆるところだもん、もうそれが。まあちょっと今年勝負ですよ、
ね、オーレンさんがもし、まあ、まだ難しいとは思うんですけど、
はい、
その政権についたらこれは革命的なことになるのかな、
うん、私はね、次はトランプで、ウォーレンとかその後のアカシオ・コルテスは5年後の次の次の大統領選挙だと思ってたんですよ。しかし繰り上がる可能性あるよね。さっき言ったデンマークのサクソバンクは200万票の差をつけて、そのあれがイレブス・ウォーレンが勝つと言ってるわけね。確かに繰り上がる可能性ありますよ。でウォーレンがなったら、それは資本主義的なるものを全否定するわけではないんだよね。自由経済全否定するわけないんだけども、金持ちの横暴を抑えると。だから経済界は神妙にしろということですよね。金持ちは金差し出せと。だからそれって進駐軍が日本でやった戦後改革みたいなもんですよね。財閥改革やったでしょ、臨時財産権取り立てたでしょ、ああいうようなことでしょ。イレブス・ウォーレンがやるとしたらね、バーニー・サンダースも、それはある意味で革命だよね。憲法はちゃんと使ってるけども、ある種革命みたいなものですよね。それはなるんじゃないですか。はい、はい、どうぞ。あ、いや、後ろです。はい、その次、あ、ちょっと待って、島崎さん、先、先、島崎さん、どうぞ。
銀行とね、とかの業務が、
はい、
ほとんど審査業務とかであって、あとその、調査でも、ほとんど金融、消費者金融というか、
はい、
審査業務が結構主流だった、今まで。で、この辺がこの AI を使って、まあ、AI が普通にその取引先を審査することになると、今まで審査してた人たちがいらなくなっちゃうじゃないですか。まあ、そういうこともあったり、あとその無店舗化とか、
はい、
インターネットの管理とか、ね、そういうところがどんどん増えてくると、銀行って今すごく危機的な状況だと
思います
けど、ね、
はい、
そういう意味でもすごく危機的じゃないですか、
うん、
で、その各こう、まあ、そのメガバンクで、ね、何万人のリストラを注文してますけども、
うん、はい、
まあ、その中で本当にそう思うんですよ。その大企業の審査業務管理部とか銀行のそういうところが、うん、いろいろホワイトから、まあ、今本当に危機的な状況があると思うんです、
はい、
これがさらに今、さらにどんどんどんどん AI が実質的な実務業務化によって加速していくと思うんですよね、
はい、
でそうなってくると大変なことだと思うんですけども、
はい、
そのホワイトカラーの大ヒストラリーが、
うん、
来てるとは思いますが、今後どういうふうな進化を見たと思いますか。
いい質問ですね。まず銀行はですね、貸し出し、預金を預かって貸し出しをするという本業はみんな赤字ですよね。各業態全部赤字で、だからもう銀行業の本業では食えない時代来てるわけですね。それを投資に売ったりなんかしたんだけど、もうそれもアウトでしょ、これで。だから銀行はもう道がないわけですよ。一方で異業種も入ってきて、おっしゃった通り無店舗化とかスマホ決済とかね、広がってますから、銀行の未来はもうあまり見えないですね。そうなった時に、まあ当然銀行員も大量に解雇されますよね。実際に去年はヨーロッパで7万人ぐらい解雇されてるでしょ。すごい量ですね。ヨーロッパものすごかったです、去年はね。でもこれはですね、銀行に限らないんですよ。第三次産業全体がもう人がいらない時代に来てるわけですよ。そもそも非正規の人たちが集めて仕事できるってこと自身が、要するにその、まあ、考えないでも仕事できるようになってるわけね。もうそうなったら機械に置き換えるの時間の問題じゃないですか。と、今は一次産業、二次産業は人がいらないっていうことで全部三次産業に入って、三次産業で雇用を支えてるんだけど、これも人がいらなくなるわけですよ。と、次どうなるかって、これでいよいよ脱産業化時代なんですよ。産業に就職することが社会人ではない時代が来るんですよ。そう、企業に勤めることが社会人ではない時代が来るんですよ。勤めてもいいけども、そうでない道が生まれてくるわけ。それがだから、いわゆる社会貢献ってやつですよね。で、その社会貢献をじゃあどうやって飯食わせるかっていうと、時給そこから始まって、あれですよ、なんだっけ、ベーシックインカムとかね、いろいろ考えられていて、今の若い人たち見てると完全にそんな感じがしますよね。あとはもう一つは、今1時、2時、3時は実空間の世界だけど、これから多くの人たちは仮想空間の仕事に行くかもね。仮想空間の世界はビットコインで見れば分かるように、ビットコインって一つ一つのコインが コピーできないデジタル資産だってご存知です？デジタルってコピーできるものってなんか皆さん思い持ってない？デジタルはコピーできるもの、いやコピーできないデジタル資産が今たくさんあるんです。この世に唯一しかないデジタル資産ってあるんです。これが出てくると仮想空間は一気にまた変わってきます。所詮コピーじゃないんです。もう今仮想空間に唯一無二の資産をアセットを作れる時代が来て、それがもう流通してるわけですね。そうするとだから仮想空間におけるそのいろんな働き仕事っていうのはどんどん広がるでしょうね。だから日本人なんかももっとその辺のところを考えてイノベーションとかテクノロジーだとそれは雇用させるでしょうね。でもね、所詮仮想空間仮想空間だからやっぱり1次2次3次実空間の方は原点に戻るんだと思うんですよ。こそ何を作ってどんな道具で、何を作って食べてどんな道具を使ってどんなおもてなしをするか、一番基本的な人間の能力の部分、それから体力を向上させるとか健康を向上させるとか、これ極めてアナログの人間能力ですね。こっちはこっちでものすごい多分情熱が入ってきますよね。だからこのそうなってくると、たとえ就職しても金儲けのために給料をもらってたその人は社会人ではないんだよね。単に給料をもらうために働いてると社会人じゃないんですよ。単に金をもらうためにやってて、企業もなんでやってんのって言ったら、それは生活のためにやってますよ。その会社は社会のためにやってるわけないわけね。自分のためにやってるわけですね。だから社会人って言った場合には、そういう人たちじゃないんですね、これから先はね。やっぱ社会のために何らかの方法で、別に企業に属してるか属してないかあんま関係ないんだね。それ若い人の感覚そうでしょ。企業に属してるか属してないか全然関係ないわけですよね。やっぱそれをだからみんなが食えるようにまとめていくと大事で、しかしやっぱり何事もツボってありますよね。ツボの部分に来た時にやっぱりこれからは拡大主義膨張主義取れないということになると、残るエネルギーは各個人の持ってる実力、土地の持ってる実力、歴史の実力、すなわち今眠っているエネルギーを掘り出してやるしかないんだよね。取りに行くってことはできない時代なんだから、個人の能力もどんどん開発する、土地の力もどんどん見出す、微生物も何度もよく活用してますます触媒を活性化させて、なんか無から有を作っていく、こういうところでエネルギーを確保するしかないですよね。だから物の考え方違ってきますよ。奪うんじゃなくて生むっていうわけだから、だから社会の体制も相当変わるんじゃないですか。だからしたがって当面のことなんですけども、和戦両用の構えがありますよ。このままラッキーならまあ会社にいられるかもしれないけども、アンラッキーだと会社を離れなければならない。どうやって飯を食うか、それ最初のところはもうとにかく縁に頼っていろんなことやってみるしかないですよね。すなわち今まで眠ってた遺伝子を自分でオンにするしかないんですよ。与良和大臣のおかげで言われた通りなんとか座ってて給料もらってた、全部その遺伝子がオフになってますよね。だから黙ってじっと座ってるんですよ。しかしそれができないとなったら、眠ってる電子全部オンにして自分で稼がなきゃいけませんよね。いろんな人と会っていろんなことやっていろんな方法いろんな出会いの中で全部稼いでいかなきゃいけませんよね。一連の長いドラマをスタートさせなきゃいけないじゃないですか。一発では決まりませんから、いろんなドラマがあって未来があるわけだから、この遺伝子をオンにしなきゃならない瞬間がみんな迫ってるんです。私に言わせると迫ってて、でそのなった後どうするかは今が一番勉強のチャンスだよね。今ならまだ勉強いくらでもできるわけ。始まったらみんな忙しいからね。そんな風に思ってるんですけど、はい。
この始まりって、
うん、今年なんかあると思いますよね、この様子だとね。今年多分最初の一発で全部ってわけないと思うんだけど、多分今年この様子はなんかありますよね、そう思ってます。はい、青木さんどうぞ。
アメリカの今の戦争を見ますとね、
はい、
なんかトランプの役目が終わったような気がするんですが、もしかすると、うん、アメリカの大統領選挙で、うん、まあ、トランプが引き継いでやるんじゃないかなという話があったんですが、
うん、
なんか変わる可能性はありませんですかね。
うん、いやだからそのトランプ、次もトランプってはずが、その5年後の選挙は前倒しになってきて、エリザベス・ウォーレンかバーニー・サンダースですよ。要するにもう一気にトランプの次まで行くわけですよ。次まで行って、要するにもう民主的社会主義まで一気に来ちゃう可能性ありますよ。もう戦争へは戻れませんわ。 だからクリントンとかバイデンとかブルームバーグとか全然ダメですね。論外になってきましたね、これでね。
もし、はい、変わっていきますと、この日本の行方の2番目の質問なんですけど、
はい、
この日本から政権がどんどんどんどん早く排除されていくと、
うん、
そうすると日本も変わっていくんじゃないかなと思うんですが、
激変ですよ。だからソビエトが帰った後の北朝鮮みたいになっちゃいますよ。下手するとああみんないなくなっちゃったと、東ドイツみたいになっちゃいますから、まあやっぱり日本は歴史の長い国だからね、よくその辺は見ないこと考えないと。
でもやっぱり考えてみますと、会社でも何でもそうだと思うんですけど、
はい、
自分でやっぱり今先生がおっしゃった通りに入れてるものを自力で、はい、まあ、売れるものとか、
そう
自力で作る能力がないと厳しい。
その通りなんですよ。
そういう感じですね。
そう要するにもう自力でやるしかないからね、えもうそれ腹くぐって横に手つないで道決めてやるしかないんですよ。そういう時代の始まりですよね、間違いなくね、はい、
ありがとうございます。
はい、はい、どうぞ。
ロシアがですね、
はい、
まあ、世界最強の、まあ、軍事力を持ったと、
はい、
ということでなって、はい、後外交とか経済とかいう政策でどういうふうな動きになってくるのかな。
今見てると分かりますけども、ロシアに逆らうと大変ですね。例えばロシアからガス買ってる国、ロシアけしからんとすぐねガスのコック止まりますよね。あの国は大変なんです。お付き合いね難しいんですから、昔から。だからロシアが、まあ、軍としては強いんだろうけども、果たして世界経済の運営ができるか、それは違うよね。経済は彼らも苦しいから、まあだからそのあたり、軍事的にはロシアが出てきて暴れん坊を沈めるんでしょうけども、世界経済の運営とか政治の運営についてはまた別の話なんじゃないですか。そういうことだと思います、
ね、どこがどういう、まあ、ここっていう国が主導権を持っていくという形はしばらくないというか、
覇権っていうものはないんでしょうね。スーパーパワーっていうものはもうないんだと思いますよ。はい、はい、どうぞ。
私は22年、
はい、
アメリカ沖縄撤兵という話をかなり前から聞いておりました、
はいはいはい、
で26年アメリカ撤退完了だと、
はいはい、
まあ、これは10年ほど前からこの話を聞いてるんですけど、
はい、
で仮にですね、
うん、
そういうようなことが予測されます、
うん、
いわゆる日本というのは相当今の考えている防衛および政治対策全て一変して考えなきゃいけないというふうに思うんですけど、
はい、
残念ながら日本の中にはそんな考えを全く持っていない、
はい、
その意味では私は辺野古を含めて沖縄で揉めてるのは茶番だなと、
ま、全く同感ですね。だから私は2027年全部撤退って聞いてるんですね。まあだからもうそれに向けて動いてるんだと思いますよ。でおそらく辺野古なんか茶番で話にならないですよ、あんなことやってもね。でやっぱりだから国防っていうものもどう考えるのか、やっぱり自国だけじゃできないですね。ミニタリーってバランスがありますから、でロシアが圧倒的ですから、いやそれはだから早くロシアとみんなで話しちゃいけないんだよね。何もやってませんよね。まあだからその辺のことはなんかここにありますよね。なんか私はこのままだと崩壊解散再生だと思うんだね。解散になっちゃったもんだよね。今みんな何も分かんないんだと思うんですね。あれ開国の後の江戸幕府みたいになっちゃったもんですよ、あれね。私はだからちょっと簡単にいかないと思います。大変だと思います正直言って。はい、あとございますか。はい、どうぞ。
小さい話なんですけど、今社会インフラが相当ボロボロになってて、
そうですね、
でおそらく今東京だけが今東京オリンピックでインフラで立て直してますけれども、このまま行くと地方も財政が厳しくなるし、建設業特に労働人口の倒産も実は多く
て、地方でね出てますね、はい、
インフラとかも地方も切り捨て、インフラも含めてですね、
そうですね、
労働人口があるんですけども、この状態だともっとひどくなるんでしょうか。
今のところですね、例えばそのインフラの老朽化は 止まるどころかどんどん進んでますから、毎年のようにあそこはもう通るの難しいとか危険だとかが出てきてるわけですよね。でその直す金がないともうそれっきりになっちゃいますよね。で同時にですね、じゃあ既存のところもですね、もう水害に水が来るところだとかね、土砂崩れが危ないところだとか津波が危ないところだとあるわけですよ。もうこの際だから住む場所から始めてインフラ全部作り直しなきゃダメですよね、新しい技術を持って。そのだから日本だと戦後ですね、昭和30年代から近代化という言葉が出てくるんですね。近代化という言葉が出てきたと、お手洗いを汲み取りから水洗に変えるとかですね、高速道路を作ったら高速鉄道を作るとか、近代化という名前のもとに全部変えていったわけだけども、あれに代わるやっぱ新しいそのインフラの考え方を前に持ってきて全部作り直す必要がありますね。で要するにどこに投資すれば未来があるかですよね。えおっしゃった通り、辺野古のですね軟弱地盤にですね30年かけて泥入れたって石入れたって何の意味もないわけね。そのあたりをこれこそ合意形成がいるんですよね。だからその一連の大変な作業をやるまでは残念ながらその衰退は止まらないですよね。早くやらなきゃいけないと思ってるんですけど、はい。そういえばさっき武漢でですね一人亡くなったってニュース出ましたよ。例のコロナウイルスです。新型肺炎が武漢で始まりましたでしょ。であれそのコロナウイルスですから治療法も薬もないんですよ。あれね、マースやサースと似たような類で、で一人もう死者が出た、中国政府発表したわけ。あれだって危ないんですよ。万が一ですね大きく拡大するようなことがあったらですね、それはもうオリンピックも減ったけどもないですからね。いやだから何が起きるか分からんですよね。まあそんなことで今年はだからまあそういうこともちょっと考えなきゃいけませんから、まあ皆さん走りながらとにかく行きましょう。で和線療養の構えです。和線療養の構えですから、いろんなところに網張ってですね、いろいろ考えていきましょう。それは必ずね、うまく今のやり方でうまくいっても必ず後で実を結びますからね、損することないですから頑張ってまいりましょう。じゃあとりあえず前半はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。